今週、あれ先週休みなんでしたっけ？あ、違うね。来週なんか休みありますよね。
あ、3連休、うん。なんかありますね。まだ僕もよく把握してないですね。なんか
敬老の日とか。まあ、シルバーウィークとかいうのがあるんですよね。
おう、そうか。なんか全然把握してないんですよね。なんか8月かな？なんか休日がなかったんですよね、確か。それでなんかいろいろ心が折れて諦めてしまって。先の休日を見なくなっちゃったんですけど。
8月だと山の日とかあるじゃないですか。新しくできた
休みの日が。あ、そっか。10月は体育の日があるのか。で、9月は、
うん、9月は敬老の日と勤労感謝じゃないかな。違うな。
あと、秋分の日？
あ、秋分の日だ。勤労感謝は11月か。
うん。
うん。
難しい。
いや、日本は休日多いですよね、でもね。祝日
か。そうですね。大変ありがたいことですね。
うん。大体月に1日はあるっていう。
うん。
うん。
まあ、その分、感謝祭あたりであんまり休む雰囲気はないんで。
うん。まあ、まとめて休むっていう意味ではね。
そうですね。なんか、この間、ちょうど8月の中盤ってお盆じゃないですか。
うん。
で、アメリカ人の同僚にお盆って何なんだって言われたら、まあ、感謝祭的なやつじゃないって適当に答えてきました。なんかまあ、意味合いは違いますけど、結局家族で集まるんだよね、みたいな。みんなで休み取って。
ああ。まあ、ちゃんと説明するとなんか、あれですけどね。
そうそう。ご先祖様が帰ってくるんだよ、みたいな、まあ、話はするんですけど、
うん。
まあ、サンクスギビングはまあ、収穫に感謝して、で、結局やるのは、いっぱい家族で集まっていっぱい食べるみたいな感じで、
あ、
まあ家族が あんまりそういうことに執着しない人は、まあ家族が集まるためになんか休む期間だよねみたいな。
うん、それはその現象としてですよね。
そうです
ね。その休みがあることによって何が起きるかっていう話としてはそうだけど、
うん、
どういう起源かっていうのを説明するとちょっとウォーキングデッド的な感じになっちゃうっていう。
そうですね。
ありますよね。
このナスがみたいな話になっちゃうんで
、うん、僕も先々週ちょっと久々に休み取ってヨーロッパに行ってました、
うん、ああ、なんか いくつか写真上がってたんで見ました。綺麗でしたね、
それのせいもあってちょっとし配信をしばらく休んでたんですけどね。
完全に休暇だったんですか？
そうですね、今回は完全に休暇、
うん、
前にヒゲポンさんに話した今度またヨーロッパ行くんですよとか言ってた時は仕事を半分で行く予定だったんですよ。
うん。
まあただ直前にちょっと日本で休養が入っちゃって旅行自体をキャンセルしたんですけどね、その時は。
うん。
なので今回は何もなく行ってきまして。
うん。
うん。今回完全に行く前にスラックの通知を完全にオフにして。
お
お。で、何かあったらページャーデューティーするかしてっていう、電話するかしてって行って、
うんうん、
行ってきたんですけど、一回もページされることなかったんでありがたいです、完全にね。
どちらに行かれてたんですか？
ポルトガルとスペインのバルセロナですね。
うん、
だいたい5日ずつぐらいかな、4泊ずつ。
行ったことないですけどご飯が美味しそうなイメージがあります
ね。うん、そうそう、まあ南の方っていうかヨーロッパの南の方でシーフードめちゃくちゃ美味しくて、バルセロナは3回目でポルトガルのリスボンは初めてだったんですけど、
うん、
まあ楽しかったです。
そっか。
うん、でもね、なんかバルセロナはまだ良くて、結構都会なんですよね、バルセロナは。
うん。
だからいろんな人もいるし、料理もちょっとシーフードとかスペイン料理飽きたなって思ったらいろいろあるんですよ、選択肢が。
うん。
けどポルトガルはねないんですね、ほとんど。で、だから4日間ずっとシーフードとポルトガル料理ばっか食べてて、
うん、
で、そのイエルプとかフォースクエアとかあるんだけど、探しても星がちゃんとついてるやつは全部そういうとこしかないんですよね。
お
ー。うん、だからもうちょっとシーフードいいなって感じになりつつあった時にバルセロナに移動したっていう感じです。うん、
シーフードは何系ですか？火が通してある系。
あ、通してはあります。グリルドオクトパスとかリゾットとか、
うんうん
うん、イワシのなんかやつとか、まあちょっと説明しづらいんですけど、でも あのね、メニューがね、ほとんど、どの店に行ってもほとんどメニュー同じで、その、丸ごとタコの下半身の足の部分を全部丸ごとボイルしたやつとか、
うん、
あとは、その、イワシとご飯が混ざったやつとか、タコのリゾットとか、なんかそれしかないんですよ、うん、基本的に。で、まあ、全部うまいんだからいいんだけど、まあ、ちょっと飽きてくるなっていうのはありましたね。
そうか、そうか。言葉は英語で大丈夫なんですか？
英語で、そうっすね。一応、ポルトガルがポルトガル語で、
うん、
バルセロナはややこしくて、スペイン語とカタルーニャ語半々ぐらいみたいなんですけど、まあ、観光地っぽいとこしか行ってなかったので、英語で大丈夫でしたね、大体。
うんうん。
うん。
なるほど。
で、なんかね、あの、クレジットカードを持っていくんですけど、当然。
うん。
あの、途中でね、あの、奥さんのクレジットカードが使えなくなっちゃって、
おう。
なんかカードごと、通らなくなったんですよね。そもそもなんか僕のカードと同じ番号を使ってて僕の方は通るから、
うん、
なんかカードの物理的な不具合でこうチップがちゃんと動かないみたいな感じなんですよ。でヨーロッパってアメリカと違ってもう完全にチップに移行しててスワイプはできないんですね、ほとんど、
うん、
だからどうしようかなと思ったらほとんど NFC のあのウェーブ NFC ペイメントっていうのアップルペイみたいなやつ、
はい、
が基本的にバルセロナはどこでも使えるようになってて、
おお進んでる。
そうだからそのカード番号を Apple Pay と Android Pay に登録したら別にカード持ってなくてもそのままピッて支払いができたんで、意外と便利でしたね。
なんかカード登録するときに電話しなきゃいけないみたいなのなかったんですか？
ありましたそれちょっとあこれは海外にいるとできないパターンかなと思ったんですけど、なんか僕の登録したカードはバンクオブアメリカのカードでネットからもアクティベートができるやつだったんですよ。
素晴らしい。
だから大丈夫でした。
なるほど。
ヨーロッパのレストランってその NFC の決済ができるんですけど、すごい良くて、あの、アメリカに旅行に来た人とか分かると思いますけど、レストランで食べ終わったら、結構会計するのものすごい時間かかると思うんですよね。
うん。
まあ、まず店員さん呼んで会計お願いしますって言うと。
はい。
そうすると、はいって言って奥に行って、会計書いた紙持ってきてテーブルに置かれて行っちゃうじゃないですか。
うん、
でそれで誰が払うとかいうの決めて、まあカードをテーブルに置いて、そうするとまた取りに来て、で持って行っちゃうんですよね。
うん、
で、それで通したやつを帰ってきたのを見て、やっとそこにチップの値段とサインを書いて、
うん、
で、やっと出れるっていう感じで、もう大体3往復ぐらいかかるわけですよ。
ですね。
うん。ヨーロッパの場合、会計お願いって言ったら、もう店員さんが来て、そこでクレジットカードのリーダー持ってるんですよね。
うん。
で、そこで、じゃあカードでって言って、あの、チップのカードだったらそこに挿してやるし、あの、Apple Pay みたいになったらそこに携帯でピッてやって、それでもう終わりなんですよ。
おー。
ものすごい会計が早いっていう。なんかそれだけですごい、こう、気分が良くなりますね。
うんうんうん。
うん。
それはどの店でもそうなんですか？
全部の店じゃないんですけど、大体の店が店員さんがそのモバイルっていうかその、あの、なんていうんですかね。大体アメリカだとコーヒーショップとかの後ろに店頭に置いてあるやつ、あの番号とかが打ててカードが刺せるやつ、うん、あれを持ち歩いてるんで、大体そこで済んじゃいますね。
それいいな。日本よりも早いですね、それ。
そうですよね。
うん。
日本さすがにテーブルではできないですもんね。
そうですね。会計お願いしますって言って、まあレジに行くかテーブルで会計するかみたいな感じですもんね。うん、
そう。
便利だな。
まあまあ。そんな感じでしたよ。最近旅行はしてないですか？
最近は旅行はしてないですね。夏休みに、あの、福岡に行ってたぐらいですね、帰省で。
うん、国内旅行。
そうですね。
福岡は夏暑そう。
すごい暑かったですね。なんか37度、8度みたいな感じで。
うん。
まあ、ただ福岡はそのなんか、都市計画がしっかりしてたのか、なんか地下街がすごい広くて、あんまり地上を歩かなくていいんですよね。
うん。でも駅前がなんか、沈没したりとかしてましたけどね。
この間ありましたね。もう治ってましたけど。
あれ福岡ですよね。
そうですそうです。
うん、
まあ懐かしいな。あの沈没したとこのセブンイレブン寄ってみればよかったな。なんかどうやって出るんだみたいな。
でもあれなんか3日ぐらいで復旧してて、
うん、
すごい海外からは なんでこれ3日で復旧できるんだみたいなありました
ね。ありましたね。称賛の嵐みたいな謎の感じになってましたね。
うん。サンフランシスコもでも僕らがいなかった時ものすごい暑かったみたいで。
ああ、言ってましたね。なんか100度超えだとかっていうのを見た気がします。
そうそうそう。華氏100度超えで、摂氏で40度いったとかいかないとか。
うん。
言ってましたね。
だから部屋にエアコンない人は死んでましたね、なんかね。うん、
そうそう。まあ、サンフランシスコ半分ぐらいないんじゃないかな。うちもないし。
うん。
うん。いたら大変でしたね、その時に。
旅行中のSIMカードとかどうしたんですか？
そうそう。よく聞いてくれましたっていうか、ショーノートに書いてあるからなんですけど。昔 T モバイル入ってて。
はい。
T モバイルは、なんか、ちょっと遅いけど無制限に使えるってやつだったんですよね。
うん。
で、まあ、周りの人みんな結構それ入ってるんですけど。僕、先月ぐらいに T モバイルやめちゃって、
お
安い MVNO の TIN っていうやつに変えたんですよ。
うーん。
で、それは安くていいんですけど、そういう海外で無制限使えますとかないので、まあ、どうしようかなと思ってて、したら、Google のプロジェクトファイという、まあ、Google Pixel と Nexus でしか基本的には使えないんですけど、
うん。
それがあって、それをまあ、併用する形で今使ってますね。で、これいいところが、僕はピクセル使ってるからそのまま使えるんですけど、
はい、
うちの奥さん iPhone 使ってて、で、iPhone でも、データ専用 SIM とかを追加で入れると、そのまま使えるんですよ。うん。電話はできないんですけど、普通にデータ通信はできて、追加料金かかんないんで、使ったデータの分だけしか課金されないですよね。
そうなんだ。アクティベートにはピクセルが必要なんですか？
そうですね。その電話回線の方はアクティベートがピクセルかネクサスが必要で、でも他のそのデータ専用の SIM は必要ないです。別に普通に iPhone でそのまま使えますね。
うんうん、
で、しかもその旅行に行ってない間、二重課金になるかと思いきや、使わないときはポーズっていうのができて、
うん、
使用してないときは一切使用料金かかんないんで、この組み合わせは結構最強かもしれない。
なるほど。そのプロジェクトファイは、もし日本に来ても使えるんですか？よくわかって
ます。使えますよ。うん。僕もだから来週日本行くんですけど、それと IIJ のやつと併用で、やろうかなと思ってますけどね。
うんうん、なるほど。
うん。いや、結構海外行って、SIM どうするっていうのが結構、嫌なんですよ。
うん。
嫌っていうか、嫌ではないんですけど、それで時間、だいたい2時間ぐらいロスするんで、SIM カード売ってる店探してアクティベートするのに手こずってとか、だいたいかかるし、で、今回の場合だと、ポルトガルとスペインだから2カ国で2個必要なんですよね、基本的に。
うん。
だそういうのがもうなくなって嬉しいなっていう。
ああ、よくわかりますね。なんかアクティベートとか外国語で説明書かれても本当にわかんないですからね。
うん。日本だとあれかな？ソフトバンクとか。やってるんですよね。一日定額みたいなやつで。
あ、そうなんだ。知らなかったです。
うん。あ、でもあれアメリカだけなのかな。アメリカ放題ってやつがあって。
ああ、聞いたことある気がします。
うん、iPhone だとアメリカ一日1000円ぽっきりみたいな。
うん。
ですよね。まあ一日1000円高いですけどね。
うん。ちょっと高いなと思いましたね。
うん。プロジェクト5は、1ギガ10ドルかな。もう使った分だけっていう感じで。で、8日間、9日間2人で行って、トータル 1.6 ギガぐらいかな。なので16ドルですね。うん、
海外にいる時の音声通話はどういう扱いになるんですか？
多分、ファイの場合は普通に通話できて、
うん、
1ドル20セントで、あ、1ドルじゃないや、1分20セントとかそんな感じの料金で、番号はそのまま US の番号です。
なるほど。
うん、
おもうじゃあ全然不便ないですね。
全くないですね。なんかアメリカにいるのと同じ感じで普通に使える。
うんうん、うん、すげえ。
やっぱりそういうので海外に行くときに、やっぱカードとか保険とか SIM カードとか電話とかっていうのは、なんかこう普段と違うとすごい不安を感じたりするんですけど、
うん、
そういうのがスムーズに使えるとすごい気が楽ですよね。
そうですね。
うん。
なんか僕も時々アメリカに出張で行くんですけども、出張用の財布って分けといて、あるので、うん、出張の時はそれを持っていけばまあ大体 OK みたいな感じにはしてありますけど、
うん、僕は毎回旅行行く時用のチェックリストみたいなやつがもう10年ぐらい育んでるテキストファイルがあってそれを毎日こうやってますね。前日に。
わかります。僕もエバーノートにありますよそれ、
うん、
ただなんか季節が違うと若干微妙な感じなんですよ。なんか必要な衣類の数とかがなんかこう変わったりして。
ああ、わかりますね。あと日本に行くときと日本以外に行くときで必要じゃないものとかが変わるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。 例えばなんかトラベルウォシュレットとか、あの日本だったらどこ行ってもついてるからいらないじゃないですか。
うんうん。
うん。とかね。
ありますね。
うん。そんな、紹介してなかったヒゲポンさんですけどね。
本当です。こんにちは。お久しぶりです。
はい、今日は何の話を？
どうしようかな。技術的な話か、プロダクティビティの話か、ガジェットの話みたいな感じ。
まあ大体いつものパターンですね。そうですね。技術的な、あ、技術的なっていうのはこれか。チャットポットか。
はい。
うん。
まあじゃあテックポッドキャストなので、チャットボットの話を軽くして、お楽しみパートは後にしますか。
ああ、そうですね。お茶を濁してっていう。
そうですね。そうじゃないと、ちょっとあの、フィールギルティーな感じ、日本語でやってましたっけ。なんか、テックポッドキャスト出たのになんか、プロダクティビティがとか言ってると、もうなんか違う感じがするんで。
いやいやいや。
なんか、前回かな出させていただいたときに、まあ、チャットボットをやってますみたいなことを言ってたと思うんですけど、
うん、
まだやっていて、で、なんか最近、そのチャットボットテクノロジーが、今、世間的に、世界的にどこにいるかっていうのがようやく分かってきて、なんかそれを紹介できたらいいかなと思ってて、それは何かっていうと、今のチャットボットは、まあ今もツイッター上にいるんで、ヒゲポンアンダーバー BOT かな、話しかけてもらうと分かるんですけど、なんかいまいち面白みがないんですね。時々面白いこと言うんですけど、
うん、
まあ基本そんなに気の利いたことは言わない感じで、で、僕はこれすごい悩んでて、なんかトレーニングデータはツイッターのデータなんですけど、トレーニングデータが悪いからなのかなとか、まああとは単純にプログラムにバグがあるからかなみたいに考えてたんですけど、まあ一人で悩んでてもしょうがないんで、ちょっと現象とともに、あの、クオーラっていう質問サイトあるじゃないですか。
はい。
あそこで、まあチャットボットでこういうテクノロジーを使ってて、こうやってやってるんだけど、どうも返事が面白くないんだけど、なんでだろうみたいなことを質問したら、まあこの論文読むといいよ、それはなんかあるあるネタだからみたいなことを言われて、で、論文を読み始めてるんですけど、それが、うん、ディープリインフォースメントラーニングフォーダイアログジェネレーションってやつで、まあリインフォースメントラーニングは強化学習かな。
うん、
だから、対話のテキストを生成するためにディープな強化学習をするみたいな論文で、
うん、
で僕が見てた現象がズバリ書いてあって、それは何かっていうと、今使ってるシーケンス2シーケンスっていうそのニューラルネットワークのテクノロジーを使うと、そのマシンが学習する目的が一番ありそうな返事をしろっていう目的なんですね、
うん、
なので例えば今日おはようって話しかけたら、多分おはよう系を返してくると思うのは、おはようって言ったら、もうほぼほぼ一番ありそうな答えはおはようだよね、みたいな感じで学習していくと。
うん、
なので、一見すると、あ、最適な答え出してくれるんだ、いいんだって思うんですけど、まあそこに罠があって、なんか、一番無難な返事を返しやすいっていう問題があって、
うん、
なんか、例えば僕がボットになんとか仕事が大変だよ、みたいなことすると、あ、そうですか、とか、あと、ワロタみたいな、なんかこう、なんかもう、会話が続かない感じ、
うん、
あとはなんか、それなみたいな、ちょっとツイッターっぽい返事が返ってきて、一瞬面白いんだけど、まあ、そこで終わっちゃうんですよね。で、それは、さっきも言ったように、一番ありそうな、確率が高そうなものを返せっていう目的で学習していると。
うん。
だから、それが面白くないと。で、あともう一つ、なんか、僕は気づいてなかったんですけど、問題があって、一番ありそうな答えをピンポンで返すだけなので、なんか無限ループに入るパターンっていうのがあるらしくて、
あ、
なんか例えば僕がもう今日疲れたから帰るわって言ったら、まあボットがじゃあねって返してくれると。で、僕もじゃあねって返すと、まあじゃあねに対する最適な答えはやっぱりじゃあねになるので、ずっとじゃあねじゃあねじゃあねってなってしまうみたいな、
うん、
っていう問題がまあありますみたいな話になっていて、まあそれを解決する方法がこれだ、バババンって書いてある論文がさっき紹介した論文なんですね。
はい。
で、そこに書いてあることはまあすごく最もなん、解法は最もなんですけど、ちょっとがっかりしたっていうのがあって、書いてある解法が割となんていうか、うーんみたいな感じで、今から紹介すると、まず、つまらない返事、さっき言った、なんかそれなとか、 あの、お疲れとか知らないみたいな、そういうつまらない返事に、とりあえずつまらない返事リストっていうのをマニュアルで作って、
うん、
つまらない返事に似てるものだったら、なんかペナルティを課すみたいな、なんかそういうマニュアルなことを入れていたりとか、
うん、
あとは、なんか、連続したターン、さっきの繰り返し無限ループを避けるために、連続した会話のターンで同じことを言うことにペナルティを課すとか、あとはその会話の目的っていうのは、まあ人間の目から見ると、まあいろいろ目的があると思うんですけど、それをなんかロボットに教えるのはもう到底無理なので、今の時点では。だから会話が長く続けばいいというふうにしようみたいな、なんか割り切りをしていて、そのために、どれだけ会話が長く続いたかとか、あと、次のターンで、どれだけ新しい情報を、まあ、関連する新しい情報を、その相手に提供できたかみたいなのを基準にしましょうみたいなことが書いてあって、で、それにまつわる数式が書いてあるんですよ。で、なんかこれ読んでると、なんかだんだん、これってなんか、なんですかね、コミュ障のために会話を続けるためのなんか論文みたいに見えてきて、なんか、例えば、会話が切れるようなつまんない返事するんじゃなくて、なんか新しい情報を提供しろよとか、
うん、
あと、なんですかね、会話ができるだけ長く続くように頑張るんだみたいな話になってて、なんというか、すごい会話が上手な人間だったら、まあそんなものはもう基礎の基礎だよって感じだと思うんですけど、それを今僕たちはロボットに教えてて、で、多分僕も、これまだマスターしてないんで、この論文を読んで、会話力を高めた方がいいのかなみたいな、なんか、すごい残念な気持ちになりましたね。
うん、プログラムを書いてるはずなのに、なんか自分の会話力のコミュニケーション能力の問題になってしまってるみたいな。
そうそうそうそう。なんか自分とロボットを大体同じようなとこで今学習してるなっていうのが。
うん。それはでも、その、良くない返事とか、つまんない返事とかっていうのは、ある程度、
うん、
手でやるっていうことなんですかね。
そうですね。その論文では、確か8個のつまらない返事っていうのを定義してて、例えば英語だったんで、
うんうん、
I don't know とか、まあそんな感じのやつ、もうそこで会話が止まっちゃうようなやつがあって、それに近ければ近いほど、ペナルティ、報酬が低くなる、学習の報酬が低くなるみたいな感じでやってましたね。
うん、まあでも、ちゃんと学習させた結果、一番無難な返事がそれなっていうのは結構すごいですけどね。
うん。それはあの、ツイッターのデータセットが物語ってるんでしょうね。だからユーザーさん、それなって。
それなは結構万能ですからね。
うん。
まあ、ワロタとかもそうだけど。うん。
それなは、なかなかニュアンス広いですね。
広いし。まあ、相手が、そのまま会話続けてくれればいいですけど、
うん、
そうじゃないと、それなって言われて共感しただけで終わっちゃうっていう。
ね、そうなんですよね。おっしゃる通り、あの万能感があって一番確率が高い返事なんだけど会話が続かないっていう。
さっきのそのループになっちゃうっていうのも、
うん、
あのなんだ、将棋のやつとかだと千日手とか言って、
はいはいはい、
そういう風にならないように千日手になるのは避けるとかいうこうロジックが多分入ってたりとかするんでしょうね、将棋のプログラムとかにも。
多分そうですね。うん。うん、
だからそのツイッターボットもその時その時で判断するだけじゃなくて、振り返って、このレスは良かった、このレスは相手がもっと続けてくれたから良かったみたいな、その振り返りをしないといけないっていうことなんですよね。
おっしゃる通りですね。うん、もう本当に宮川さん鋭くて、その論文は、そのさっき言った強化学習っていうやつで、
うん、
解決しましょうってやつで、強化学習はまさにその、アルファ号とかもやってたと思うんですけど、コンピューター同士で何回も対戦して、で、最後結果が分かるじゃないですか。コンピューター A が勝ったとか B が勝ったとか。
うん、
で、例えば A が勝ったとしたら、A が勝つまでに打った手が何個もあると思うんですけど、それらはいい手だったみたいに学習する。
うん、
あの、結果と、それまでに打ってきた過程を全部見て、最適な解法を見つけるみたいなやり方なんで、宮川さんがおっしゃってたみたいに、その、なんていうか、会話の1ターンだけ見て、いい悪いじゃなくて、今までの流れで、それは果たして結果的にいい結果になったのかっていうのを見るみたいな感じなので、
うん、
まあこれをまだ実装してないですけど、実装すると、まあ多少は多分良くなるんだと思いますね。
うん。今またボットのタイムライン見てますけど、
はい。
前よりなんかこう、 短くなったというか、返事が一単語だけしかないみたいな感じですね。
そうなんですよね。なんかより最適化されてしまったのかもしれないですね。
わかる、ダブダブダブとか。
うん。
うん、まあすごい、なんていうかね、無難な。
そうなんですよね。で、なんかワークアラウンドも、ハックというか考えてたんですけど、例えば、あんまり短い返事を生成したら、長いのが出るまでいろいろちょっと試すとかっていうのもやろうと思ったんですけど、なんかそれ本質的な解放になってないなと思ってて、なのでまあ原因を探って今論文を読んでるところですね。で、その、この論文が2016年に出た論文なので、あ、なんかチャットボットって今こういう位置にいるんだなっていうのが分かってよかったですね。まあそんなに賢くないという意味で。もうちょっとマジカルな何かがあると思ったんですけど、う
ん、あのマイクロソフトのなんかリンネちゃんでしたっけ、
リンナちゃん、
リンナ、
はい、
なんかあのボットは結構賢い感が外で見てるとありますよね。
そうですね、僕もそれを知ってたので、うん、なんか機械学習いやニューラルネットワークであれぐらいできるのかなと思ったんですけどどうも僕が実装した感じではそんなことはないので、多分すごいルールベースな感じになってるのかなと想像してます。
うん、
うん、
まあ、あるいはデータセットが良くなかった。
そうですね、ツイッターの
うん、サンプルをもっといいクラスターにしないといけないっていう、
うん、なんかツイッターのデータセット、例えば300面件とかあの API 使ってクロールしてるんですけど、やっぱりすごいノイズが多くて、
うん、
なんかハッシュタグ何々をつぶやいて何々をもらおうみたいなやつがもう例えばなんか2割占めてるみたいな感じなので、そういうのをクリーニングするのはなんか辛いですね。なんか、
うん、
なんか本当によくわかんないですね。なんか確か僕がやってた頃はナゲット先生の動画を見て何とかしようみたいな書いてあって、このナゲット先生ってなんだよみたいな、そっから
うん、なるほどね。
まあという感じなので、もしこの論文を読んで改善できたら、またデプロイして新しいチャットボットに生まれ変わると思います。
そう、今、バージョン2開発中。
そうですね。
うん、
ちょっと、数式が難しいので挫折しそうですけど。
やっぱツイッターがどうなんですか？ボットは書きやすいんですかね？まあ、どれにしても、ね、あの、スラックでもメッセンジャーでも。
うん。
まあ、基本的な部分は一緒だと思うんですけど。
まあ、気楽にデータセットがたくさん集められるっていうメリットと、あとはその長さが決まってるのでやりやすいっていうところの2点がやっぱツイッターはでかいんじゃないですか
ね。ああ、140文字っていう。
そうですね。今やってる実装だと、なんか、マックスの長さを決めて実装しなきゃいけないので、
うんうん、
そこがもう140文字で決まってるとだいぶいろいろ楽ですね。
確かにね。まあ、あとはツイッターだと、リプライとかも別に普通にできるというか、なんか、スラックとかメッセンジャーとか、一回そのカンバセーションを生成してからじゃないとチャンネルができないんで。
そうですね。
うん、ツイッターの方が作りやすいですね、それは。
そうなんですよ。あの、それこそ、このツイートへの返事はどれだみたいなのも全部、なんかデータ構造としてわかるので、なんか in reply to ID みたいなのとか見れば、あの、データ構造は綺麗でやりやすいですね。
うん、うん。なるほど。
はい。もう、テクノロジーの話をしたんで。
もうこれで、これで終わり。いいですね。でも、クオーラでそういうの説明すると、いろいろちゃんと返事が返ってくる。
いや、それびっくりしました。うん。すごい質のいい回答が返ってきたんで、まだちゃんとアクティブなんですね。なんかビジネス的にはあんま成功してるような印象はクオーラはないんですけど、まあ、すごい感心しましたね。多分、この論文を読めっていうレベルの話なんで、確か回答してくれた人は研究者だったと思うんですけど、そういう研究者の人が、高いクオリティの返事を返してくれるみたいのは、なんか他ではないサービスだなと思いますね。スタックオーバーフローとかはもうちょっとね、うん、なんかみんなで助け合いましょうみたいな感じですけど。
そう、スタックオーバーフローはすごいニッチというか、このエラーメッセージが出たんだけどどうすればいいでしょうかみたいな。
そうそうそうそう。
そういう感じなんだけど、クオラはもうちょっと、もわっとした質問とか、
うん、
こういうの実装したいんだけどどういうのを使ったらいいでしょうかとか、このサイトはどういうテクノロジーを使ってでき、作られてるんですかとか言ったら中の人が出てきて回答したりとか、
うん、
そういう感じですよね。
そうですね、
うん、
なのでそういうスタックオーバーフローで聞けなそうな質問は頑張って英語でクオラで書くと結構返ってくるんじゃないかなと思います。あとあの UI がよくできてるんで、質問してる途中に なんか類似質問これなんじゃないのみたいな出てきたりもするんで、
うん
う
ん、
結構困った時はコーラで質問したり検索したりしてますね僕は。
うん、ちょっと登録しないと見れないっていうのが若干イラッとしますけどね、あのサイトは。
ああ、そっか、うん、僕は確か Facebook ログインして済ませてた気がします。そ
うそう、なんかでも、うん、Facebook ログインしないと見れなくて、とりあえず回答を見たいだけなんだけどっていう時にちょっとログインしなきゃいけないのかっていうのはありますけどね。
うん、うん、その辺がいまいちうまくいってない理由かもしれないですね、サービスとして。
うん、なんかよくわかんないんですよね。何で儲けたいのかもよくわかんないし。
うん。そしたら次は何がいいかな。最近360度写真が撮れるカメラが欲しくてっていう話をしたいんですけど。
はい。
あの、360度カメラ、最近新しい機種が2つ発売したのかな？もうすぐ発売なのかって感じで、うん、1つが、リコーが出してるシータっていうやつの最新モデルで、シータ V、V ってやつがあって、
はい。
あともう1つは、インスタ 360-1、インスタ 361 っていう2つがあって、で、それをどっちを買うかすごい最近悩んでますって話ですね。
うん。そもそもなんで欲しいと思ったんですか、360度カメラが。
僕は、子供がいるんですけど、家族で出かけた時に、よく子供の写真撮るじゃないですか。
うん、
で、最近ようやく気づいたんですけど、写真撮ってると自分がその写真にいないなってことに気づいて、後から見返した時に、なんか家族の一員として欠けてるのがちょっと残念だなって思うようになって、だったらなんか、360度写真だったら自分を中心にこう撮るんで自分も入れるじゃないですか。
うん、
なので、そういう用途で、自分と家族がどういうふうに接してたかっていうのを、撮れたらいいかなと思って調べてて、で、シータの一つ前、シータ S かなっていうのを検討してたんですけど、なんかここに来て急に新しいモデルシータ V っていうのと、あと、すごいネットで話題になったり、インスタ361っていうのが出たんで、悩んでる感じですね。
うん。あの、360度の写真を撮ってアップすると、Facebook とかでタイムライン出てくるときに、そのまま見れるっていうのが、結構面白いですよね、あれは。
そうですよね。あの、うん、iPhone とかで見ると、ちょっとスワイプすると、360度こうぐるーっと見れたりとかして、
うん、
面白いですよね。
うん、
で、これが将来主流になる写真の撮り方かどうかはちょっと僕は自信ないんですけど、でもなんか結構 Facebook もサポートしてるし、 Google フォトスもサポートしてるし、なんか一写真フォーマットとしてはありなんじゃないかなと思って、その今撮ったからといって未来永劫、未来になった時に見れなくなるわけではなさそうなので、写真を撮る手段として撮っておくのはいいかなと思いましたね。で、そのシータ B とそのもう一つのインスタ360は、なんかスペック的には、大体ほぼ一緒なんですよ。うん、で、例えば 4K の動画が撮れるとか、その解像度的には大体一緒なんですけど、シータ B の方は日本円で5万円ぐらい。
うん、
で、インスタ360は、ちょっと日本円いくらか忘れましたけど、アメリカでは299ドル。
おう。
で、だいぶ価格に差があって、で、さらに、インスタ360のやつは、ちょっとネットで話題になったと思うんで、知ってる方もいると思うんですけど、なんか不思議な動画が撮れるんですよ。
うん。
で、それがなんかバレットタイムモードってやつで、何かっていうと、なんか自分を中心に、ドローンがその自分たちの動画を撮ってくれたみたいにぐるーっと一周するような、動画が撮れるっていうのですごい話題になってて、みんなその動画を上げてるんですけど、ご覧になったことあります？
ないですね。
多分そのインスタ361みたいな感じで検索すると多分すぐ出てくるんですけど、ちょっと表現が難しいんですけど、本当にドローンがウィーンって撮ってくれたみたいなのが撮れますみたいなのを、発売前にその会社がアピールして、でみんな、これどうやって撮ってんの？ドローンみたいになんか勝手に動いて撮ってくれるのかなみたいな、みんな想像してたんですけど、なんか蓋を開けてみたら、なんかカメラに紐をつけて、なんかブンブン振り回して撮るみたいな。
なるほど。
で、それをスローモーション再生してくれて、しかも、なんか画像処理で、その紐を消してくれるんですよ。
ああ。
で、そうすると、あたかもカメラが自分の周りをこう、飛んで回ってるかのような映像ができて、
うん、
で、すごいなんかリア充な感じに映るというので、話題になってるんですよ。で、インスタ360はもう多分発売してて、日本ではまだ代理店が発売開始してないんですけど、頑張ればアメリカから輸入とかできると思うんですね。
うん、
でもすでに手にしてる人たちがいて、そこですごい話題になってる不具合っていうのがすごい面白くて、そのみんなとりあえず、バレットタイムモードっていうその自分中心撮りみたいなやつを試すんですけど、
うん、
もうツイッター上でバレットタイムモード試したんですけど、なんか中心におじさんが映るんですけど、これは何なんですか、不具合なんですかみたいなことがすごい話題になってて、
うん、
まあみんな分かっててギャグで言ってるんですけど、
うん、
とりあえずツイッターで話題になってるインスタ361の動画、ほぼほぼみんなおじさんが台所とかでその自撮りをしてて、
うん、
あんまりなんていうんですかね、華やかじゃない感じでおじさんがただ回ってるみたいな。
しかも振り回さなきゃいけないですよね。
そうで、振り回すのもその紐パターンと、あとはなんかセルフィースティックでもできるみたいで、
うん、
うん、でそれでなんかぐるーっと回して、でみんなおじさんが映る、おじさんが映るみたいな感じで盛り上がってますね。で、まあ、ある人はなんかおじさんが映る不具合を直したとか言って、なんかハンドスピナーって一昔前に流行ったじゃないですか、
うんうん、
うん、それをテーブルの上に置いて、その上にカメラを置いて、それで撮影するとおじさんが映る不具合は直るぞみたいなツイートしてて
それでも360度カメラで自分が映ってないっていうのの、
そうそうそう、
問題の解決になってないですよね。
そう、だから僕が買っても多分そのおじさんが映る不具合はまだ残ってると思うんで、
うん、
それがね、ちょっとどうなんだろうなっていう。
なるほど、
うん、
これサイトに行くとなぜか日本語版が出てくるんですけど、これは僕がなんかクッキーを覚えちゃってるのかな、
うん、言語ですかね、システム言語。
インスタ360のサイト、
うん、
がいきなり日本語にオプティマイズされちゃってるんですけど、僕の場合。
僕もそうでしたね、
うん、謎。ロケーションを見てるわけでもなさそうだし、
翻訳が微妙なんですよね、なんか日本語の。時々おかしいのがあります、うん、
中国の会社ですかね、これ。
多分そうだと思います、
うん、
で結局僕はその価格差に負けたので、アメリカのアマゾンでインスタ360を注文して、まだ届いてないんですけど、
うん、
待ってる状態ですね。
これインスタっていう名前からインスタグラムをこう想起させますけど、インスタグラムって360写真対応してんでしたっけ？
僕の知る限りしてないと思いますね。
そうですよね。
うん。
まあでも Facebook 陣営だし、対応する、してもおかしくはないかな。
そうですね。多分彼らは彼らの美学があると思うんで、
うん、
360度写真をきれいに見せれるような何かができたら出してくるんじゃないですかね。
まあインスタグラムはそれこそおじさんが写っちゃうとよくないですからね。
本当です。おじさんかわいそう。
いやいや、あれですけど、あのなんかインスタグラムでフェイクモデルのアカウントを作って、
うん、
あのスポンサー取るまでみたいな記録がどっかのサイトに上がってて、
うん、
それも全部自分の写真、自分の姿は後ろ姿だけ写しまくって、
うんうん、
で後の風景写真は全部その素材サイトから買ってきて、
お、
それでやったら集められたとか言ってて、
うん、なんかポピュラーなアカウントになったってことですか？
なったらしいですよ。結局あの1万人単位とかであのフォロワー買うプログラムがあるじゃないですか。
へえ。
うん。それをこう買って、いっぱいたくさん買うとバンされちゃうんで、
うん、
なんか少しずつ買ってやるのが必要だみたいなこと言ってて。
へえ。
まあ結局でもそれやった結果、なんかどっかの会社のスポンサーのプロモーションツイートとかに乗るようになったとか言ってて。
うん、
だから乗ってるやつの何割かはフェイクアカウントっていうことなんですよね。
恐ろしいですね、
うん、
じゃあそれは中の人はおじさんの可能性があると。
可能性ありますね。うん、いやまあいいんですけど。いやでもなんか世の中がインスタに最適化されすぎてるっていう問題点がありますよね、うん、
そうですね、
うん、旅行とか行ってもみんなインスタに撮るために写真撮ってアップしてそこを去るみたいな感じですよね、
うん、
完全に。
なんかこの間会社のオフサイトで江ノ島あたりに 行ってバーベキューしたんですけど、
うん、
そこもなんか、なんですかね、ログハウスの壁になんかうまいこと絵が描いてあって、その絵のとこでインスタ撮るとインスタ映えするみたいな仕組みを作ってあって、
うん、
そこに女子が列を作ってるみたいな感じだったんで、なんかインスタホイホイなものを置いとくと店が繁盛するっていうハックをしてましたね、なんか。
うん、まあそれがきっかけでそういう場所に今まで行ったことないとことかに行けてっていうのはポジティブな側面かもしれないですけど、
うん、
なんかね、日々の生活とかが完全インスタオプティマイズになっちゃうっていうのはどうかなっていうのはありますけどね。
そうですね、本当そう思います、うん。インスタはそろそろ誰かがインスタ疲れとか言い出さないんですかね。
いや、もう言ってるんじゃないかな、完全に。まあ何疲れありますね。ツイート疲れ、フェイスブック疲れ。
そうですね。うん、いや、それこそあの、インスタはおじさんたちが使い始めてるので。
おじさんたちが使い始めたらもう終わりっていう。
そうそうそう。もう僕らひどいですね。おじさんポッドキャストなのにおじさんのこと悪く言って本当ごめんなさいって感じですね。
いや、お前だろって言われる。
そうそうそうそう。
いや、完全にそうだと思いますね。うん。まあ、360度の写真はでも、なんつうか、フォーマットとして、情報量が多いと思うんでね。
うん。
その、なんていうんですかね。普通にスナップで撮る写真とはまた違った記録になりますもんね。
そうですね。なんか僕がすごい、はい、すごいいいなと思ったのは、なんか、飲み会の写真、
うん、
居酒屋の中心に写真撮る人がいて、もう全部のテーブルが360度写るみたいな。それってなんかやっぱ全然違う写り方だなと思いますね。
うん。なんか、アンディ・ルビーンっていう、アンドロイドの創始者の人が新しく作った、エッセンシャルっていうスマートフォンがあって、
うん、
あれのアタッチメントで、360度撮れるカメラっていうアタッチメントオプションがありますよね。
はい。ありますね。
うん。
なんか僕の理解だと360度写真って撮るのそんな難しくないじゃないですか。なんかカメラが、じゃあレンズが2つあって、それがなんか魚眼レンズだったらいいみたいな。まあざっくり言うと。
そうですね。
あとはまあソフトウェアで合成するだけだと思うので、ね、なんかスマホとかがそういうのサポートしてくれたらすごい映えるんじゃないかなと思いますね。別ハードウェアとかじゃなくて。
うん。このインスタ360とかは両方ともそのスタンドアローンなんですか？リコーのシータとか。
そうですね。スタンドアローンでも使えますし、そのアプリを経由して使うこともできるし、
うん、
インスタ360の方は、ライトニングのとこに挿すと、なんか自動的にアプリが立ち上がって iPhone で撮るモードになるみたいな感じになる。はい。
そうするとそのカメラロールに直接保存されるってことですよね。
多分そうだと思います。
うん。まあ、大体撮って、なんか Facebook とかにアップするっていうフローだと思うから。
うん。
うん。まあ、すぐ直接できるのはいいですけどね。
そうですね。
うん。普段、ヘゲポンさんはカメラ、その、スマホ以外のカメラって使ってるんですか？
すごい大事なイベントの時以外はスマホですね。
うん。
大事なイベントっていうのは、なんか運動会とか誕生日とか。そういう時は、ライカのレンズのミラーレスのカメラで撮りますけど、多分宮川さんのブログで紹介されてたやつを買ったような気がするんですが。
なるほど。じゃあ僕と一緒ですね。パナソニックの GX1 とか。
そうですね。はい。
うん。僕もずっとそれ使ってて、
うん、
買い替えたいと思いつつ3年ぐらい経ってるんですよ。でも、
あれは、レンズがすごくいいですよね。
そうですね。使ってるレンズが多分もし一緒だったら、
はい。
25mm の F1.4 かな。
そうです。すごい明るいレンズで。
そう、単焦点のね。で、あれいいんですけど、でも旅行とかに持って行って、いろいろ撮りたいと思うと、ちょっと狭いんですよね、画角が。
うん、そうですね。
うん、ポートレートにすごい向いてるけど、風景写真とかだとちょっと狭くて。
うん。
だから僕、スペイン行った時は、なんていうか、風景写真撮るときはピクセルで撮って、
うん、
で人物撮るときはその一眼を使うっていう感じにしてたので、まあいいんですけど、なんかもったいない感があるんですよね。
うん、まあわかります。
うん。なので今もうちょっと広角のレンズを買おうかなって思ったり、あとボディの方も今度オリンパスの新しいのが出るんで、
ああ。
EM、うん？オリンパスのね、名前がもうわけわかんないんですけど、OMD EM10 Mark III かな。 多分まあ新しいやつで来週出るやつです、
あれそっか、オリンパスもマイクロフォーサーズだから、
そうですそうです、オリンパスとパナソニックは互換性ありますね、
うんうん、
マイクロフォーサーズなんで。
そっか、そのボディ、僕はカメラ全然詳しくないんですけど、そのボディのいいところはなんていうか光センサーがいい的な、そういうやつですか。
まあいろいろ良くなってるいろいろ良くなってるとしか言いようがないんですけど、
うん、
そうですね、あと手ブレ補正とか、 あとは何ですかね、早いとかね、センサーとかね、まあいろいろありますね、うんうん、ただ僕今 GX1 気に入ってるのはボディがめちゃ軽くて、
あ
260g とかなんですよ。で新しいやつってみんなね結構ごついですよね、
うん、
400g とかあって割と重いの嫌だなって思ってるんでちょっと悩み中ですけど。
すごいですね、あの重さがすぐ数字で出てくるところがもうカメラレンズ沼にはまってる感じがします。いやいやい
やあの調べてたんですよずっとパナソニックの新しいやつとか、
うんうん、
でもどうしてもこうボディが 1.5 倍ぐらいになるなとか思って、うんうん、躊躇してたんですね。
そ
う、うん。まあでももしかしたら来週買うかもしれないなんでかというと amazon.co.jp のギフトカード、
はい、
ギフト券というのがありまして、
うん、
あのアフィリエイトで結構こう入ってくるんですけど1年で切れちゃうんですよね有効期限が。
お
で気づくとね結構切れてるんですよ。
もったいない
そうだから毎月リマインドして使えっていう風にやってるんだけど、で今こうなんか来月ぐらいまでになんか何万円ぐらいがなくなっちゃうんで、
うんうん、
使わなきゃみたいな感じになってます。
それは最高のシチュエーションですね使わなきゃな、しょうがないなみたいな
完全な理由付けできてますからねそう。ただね、なんか今年から発行されたギフト券は10年になるらしい、有効期限が。
へー。
なので今ある分は全部使い切って、
うん、
でこっから先はもうちょっと貯められるっぽいんですけどね。
うんうん、
うん、はい。
続いては、
はい、
どうしましょうか。
詰将棋やめたっていうか詰将棋をやってる話もそもそもしてないような気がしますけど、しましたっけ？
わかんないです。別にそんな長い話じゃなくて、僕は生まれてきてからこの方悩みがあって、あの短期記憶がすごい悪くて、
うん、
まあ長期記憶も良くないんですけど、あの物忘れがひどいんですね。で、あとなんか深い考え事をするときに頭の中にあるワーキングメモリーがなんか全然足りないって思うことがよくあるんですよ、人と比べて、
うん、
でそれでなんかワーキングメモリー増やすとかって検索してると、なんかどうも詰将棋をやるといいらしいっていうので、
お
今年の頭から詰将棋を始めたんですね。で僕は将棋ルールは分かりますけど全然ほぼやったことない感じなので、まずはなんか一手詰めっていうやつ、
うん、
どこかに置くと大手になります、大手になって積みますみたいな本を買ってやったんですね、うんうん、でそれをなんか毎日4問ずつ解くみたいなのをずっと続けてて、でまあ効果はまだよくわかんないけど1手詰めの本が全部終わったんで、次は3手詰めってやつで、もうちょっとそのターン数が多いやつ、
うん、
自分が手を動かしてアイテムを動かして自分が動かすと積みになるみたいな、
うん、
っていう問題集をやってて、でそれは難しいんで一日一問とかってやってたんですけど、なんか無限に時間を吸い取られることに気づいて、なんか三手詰めぐらいになると、なんかわからないんですよね。なんかすごい難しくて。うん、でも絶対答えはあるわけで、時々チラッと答え見ると、ああ、これかみたいな感じになるんで、すごい悔しかったんで、
うん、
あの、頑張ってたんですけど、やっぱその、使った時間に対する、なんかリターンがいまいちないことに気づいて、やめちゃいましたっていう話です。で、なんかその、僕はそのプロダクティビティの話とかでしたと思うんですけど、一日にこれやるみたいな、トゥードゥーがあって、まあ時間割的な、
うん、
朝は原稿書いて、詰将棋一個やって、それで会社行くみたいな、なんかルーチンがあるんですけど、詰将棋が、なんか、10分で終わらしたいけど、どうも、それは絶対無理だし、時間が読めなくて、なんかリズムに合わなかったんですよね。
あー、
なので、まあ、ちょっと、ごめんなさいして、これは違う方法を探さなきゃなと思ってるって感じですね。
まあ、その、仮に効果があったとして、 あ、すごい最近短期記憶が伸びたなっていう認識できるぐらいに効果が出るもんなんですかね。
わ、うん、からないですが、詰将棋だけに関して言うと、詰将棋の本を買ってたんで、問題がその将棋版として印刷されてるじゃないですか。
うん、
で最初の頃は、頭の中で将棋の駒を動かすのが無理だったんで、鉛筆でここに動かしたらどうなるだろうって書いてたんですね。
うんうん、
それがだんだん慣れてくると、頭の中で駒を動かせるようになって、で、3手詰めぐらい、3ターンぐらいは動かせるようになったんで、それはひょっとしたらワーキングメモリーが増えたのかもしれないと思いますけど。うん。
まあ、単純にでも将棋盤の動きに慣れただけっていう
可能性もありますけどね。うん、その可能性はすごくありますね。
いや、僕もなんか3手詰めの本、広島さんに、これやれって言われてもらった気がするね。一応ベッドサイドに置いてありますけど、
うん、
最初の何問かぐらいしかやってないな。まだ最初のうちなんで、僕もヒゲポさんと全く同じで、
うん、
ルールは知ってるけど、実際やったりしたことはほとんどないっていう感じなんですけど、
う
ん、だから、なんか、こう見て、あ、これでいいのかなとか思うんですけど、全然自信がないんですよね。
うんうんうん、
それが正しいかどうか全く確証がないというか、
うん、
その答え見せられても、ああ、そうなんだ、これ合ってたんだ、間違ってたんだって感じになっちゃうんで、
うん、
多分、本当にちゃんとやるようになれば、あ、この手で、あ、これ詰んだって、なんか、なんて、確証みたいなものがあると思うんですけど、
うん、
今の僕にはないというね。
わかります。うん、
いや、詰将棋って自分の手だけじゃなくて、相手がちゃんと動くっていうことも想定しないといけないわけですよね。
そうですね。
そこがちょっとよくわかんなくて、相手がこう逃げるでしょっていうのを考えたときに、これ以外の逃げ手があるんじゃないかなっていうのを考えなきゃいけないじゃないですか。
はい。
そう、そこがちょっとなんか慣れないんですよね。
わかりますね。
うん。
そうなんですよね。だからなんか、1手詰めの時は、総当たりで解けるんですけど、3手詰めくらいになると、僕の CPU パワーでもう、総当たりができなくなって、なんか多分、将棋盤の中をじっと見つめて、ピカって光るとこになんか置くみたいな、なんかその、ショートカットをしなきゃいけないんですよね、なんか。
うん。
いや、面白いですね。3手詰めやれって、広島さんに言われたっていうのがツボでした。なんかジャイアン的な感じですね。お前やれ、みたいな。
どういう文脈だかわかんないんですけど、遊び行った時に、これいいよって言われてなんか渡された気がするんですよね。本を。うん。
そうか。
どうなんですかね、それ。この、ね、年齢からやっても効果あるんですかね。
そういうことは言っちゃいけないんですよ。おじさんが泣くので。
いや、そうなんですけど、その、なんだ、今話題の15歳の、何でしたっけ、藤井四段？
四段、はい。
もう小さい頃から詰将棋はずっとやってたって話じゃないですか。
うんうん。
だから、それで小さい頃にやると効果がすごいあるよって話なのかなと思ったんですけど。
その可能性はありますね。
はい、
そういう話で言うと、なんかこの間ツイートしたんですけど、もう僕たちはおじさんなんで、おじさんの星っていうのを探さなきゃいけなくて、さっきみたいに詰将棋今からやっても間に合わないんじゃないみたいな薄々感じるわけですよ、
うんうん、
でもなんかカーネル・サンダースは70何歳の時にケンタッキーフライドチキンを始めたんだよみたいなエピソードを聞いて、俺らはまだいけるって思うわけなんで、なんかそういう何でしたっけ、大器晩成型の人の人物リストをいろいろ作って、おじさんたちは自分のモチベーションを上げなきゃいけないですよね。
確かにね。カーネル・サンダースは、フライドチキンのレシピを作ったんだけど特許を取んなかったんですよね。
あ、そうなんだ、それは知らなかったです。
なんかどうだったかな、あ、違うのか、すごいなんか安い料金で渡したのかな、そのレシピを。まあ、とにかくすごいね、それで一気に儲けようとはしないで、いろんな店にいっぱいがつって使われるようになってから儲かるようになったみたいな、
うん、
そういう話をこの間どっかで見ましたけどね。
うまいやり方ですね。
うん。
カーネル・サンダースの、なんていうか、人形を作るごとに遺族にお金が入ってるんですかね、なんか。
どうなんですかね。
肖像権的な何かが。
うん、KFC。アメリカだとケンタッキーフライドチキンって言わないですからね。
なんて言うんでしたっけ？
KFC ですね。
うん。
うん。いや、まあ、KFC はケンタッキーフライドチキンの略なんですけど、あんまりフライドチキンっていうとこう、チキンを殺してるみたいなイメージが強いんで、
おお。
あの、それを避けるために KFC って言ってると思うんですよね、多分。
はあ、そうなんだ。そんな気遣いが。
うん、まあ、そんなこと言っても、あの、なんか、デモしてる人とかいますけどね、KFC の前で。
うん。
鳥を殺すな、みたいな。うん。はい。
まあ、詰将棋に関連した話だと、さっき、その、プロダクティビティのためになんかルーチンワークがあるみたいな話をしたと思うんですけど、毎日やることが決まってるみたいな。
うんうん、
で、それで、それに関連して最近、リメンバーザミルクというトゥードゥアプリ使うのをやめましたっていう話がありますね。はい。
そもそもリメンバーザミルクをずっと使ってたのが結構驚きですけど。
それはなんで使い始めたのかな？多分、森田さんかな？森田さんが使ってるって聞いて、使ってみようって影響を受けた気がします。うん、そもそも最初は本当にリメンバーザミルク的な、なんか買ってきてって頼まれた時に忘れないようにっていうので使い始めてたと思うんですよね。
うん、
で、まあ、そのアプリが、iOS アプリがあって、ウェブでも見られるみたいな。
うんうんうん、
そうか、思い出してきた。もともと ToDo はすべて Evernote に書いてあって、
はい、
で、それをすると何がいいかっていうと、どんなことでも Evernote に見に行けば OK っていう状態を作ったんですけど、
はいはい、
転職して、どうも職場で Evernote を使うのは良くない。ぽいってことが分かって、
うん、
どうしてもその、to do と evernote を分離しなきゃいけなくなって、それで、remember the milk を使い始めたんだけど、職場の to do はそもそも remember the milk に入れちゃいけないから、
うん、
職場の to do は emax で管理して、で、買い物とか、他の to do は remember the milk みたいな、そんな使い方をしてましたね。
うん、
で、もう、なんか remember the milk、使ったことあれば分かると思うんですけど、めちゃめちゃ UI が古いんですよ。なんか
古いですね。
なんか Web、
うん、Web2.0 ですけど、一応ね。Web2.0 の走りだから1.9 みたいな感じですね。
そうですよね、
うん。
そこから全く変わってないのがびっくりで。
そう。しかも、モバイルクライアントとかを使うと思うと、有料プランにしなきゃいけないんじゃなかったですかね。
あ、そうなんですかね。僕、無料で使えてた気がします。多分、機能制限があるのかな。
うん、そうか、うん。あ、クライアントはいいんだけど、自分で API 使おうと思うと、確か有料プランじゃなきゃいけないんだ。
ああ、なるほど。
とか、なんかそんな感じですね。
うん、うん、うん。そうなんですよね。で、それ以外にも、Habits? 習慣かな ?Habits ってアプリを使ってて、
はい、
それは、毎日やる習慣を、なんか、ToDo 一覧にしてあって、終わったらピッと押すと緑になって、なんか例えば3週間連続で続いてますみたいなストロークが記録できるみたいなアプリも使ってたんですけど、まあそれとリメンバーザミルクを、まあ、皆さんに教えていただいたトゥードゥイスト、読み方わかんないですね、に移行しましたね。
うん、
で、トゥードゥイストすごいよくできてますね。僕全然使ったことなかったんですけど、
うん、僕もしばらく使っていて一瞬浮気したんですけど、今また戻ってきた感じですね。
なんか、トゥードゥアプリってみんな多分こだわりあると思うんですけど、僕すごいいいなと思ったのが、一つは、まあ、リメンバーザミルクもそうですけど、ウェブとモバイルアプリがある。なので、例えば仕事中パソコンに向かっている時も、トゥードゥが見られるし、出かけた先でも iPhone で見られるっていうのと、
うん、
あと、アプリを起動した時とか、ウェブでアクセスした時に一番最初に見えるビュー、が今日やるべきことであるっていうのはすごい僕にとっては重要で、
うん、
他のアプリとかだと例えば最初になんかフォルダー分けがこう表示されてフォルダータップしないと見れないみたいなアプリとかもあって、
うんうん、
まあそれがダメであるとか、あとはなんかトゥードゥって今日のトゥードゥ、例えば僕は今本屋に行って課題図書を見つけるって書いてあるんですけど、多分これは技術書の課題図書を探そうっていう to do なんですけど、多分今日できないんですね。なので今日の夜ぐらいになると自分はこの to do 残ってるなと思って、to do のそのとこをタップしてカレンダーマークをタップすると今日できなかったんでしょ、だったらこれをやるのは水曜日にやるのはどうですかみたいなおすすめのなんか、
うん、
日付を出してくれるんですね。多分、タスクの込み具合を見て、
うん。
これがすごい便利で、なんか、なんていうんですかね。 あ、いつかやるんだけど来週じゃないし明日でもないみたいな感じの時にこれピッと押すとなんかいい感じで先延ばしできるのがすごいいいですね。
それ多分最近入った機能ですね、比較的。
あ、そうなんですね。
うん、それ結構便利で、僕の場合はしかもそれ今日例えば2つ3つ残ってたとしたら今日の晩にやんないで明日開くともうこの3つ過ぎてますよって出てきて、
うん、
でなんかまとめてリスケするっていうボタンもあるんですよ。
おお、知らなかった、
うん、それやると勝手にいい感じにやってくれて、
うんうん、
まあ割といいですね。
それは素晴らしいですね。
うん、僕は Google のなんだインボックスについてるツール機能も使ってて、
うん、
あっちと住み分けは結構難しかったんですけど、僕の場合はインボックスはもうこれ必ずいつかやるっていうやつを入れていて、
うん、
トゥードゥイストはなんか仕事っぽいやつを入れてんのかな。なんかその辺の住み分けは結構微妙だったんですよ、ずっと。
うん、
だけど、なんか一応プランとしては、これは絶対この日にやるっていうものと、そうじゃなくていつかはやるけど、いつかやるかはわからんっていうものとは分けたかったんですね。見た目を、場所を、
うんうん。
で、それがトゥードゥイストとかに一緒に入ってるとすごい嫌なんで、別のツールを使いたかったんですよ。
なるほど。
っていうので
よくわかります。僕もインボックスとの住み分けを今すごい迷っていて、基本的には僕はその一箇所だけを見ればいいっていうのが楽だと思う派なので、
うん、
トゥードゥイストに寄せるのが正解なんですけど、なんかメール系のトゥードゥはどうしてもそのインボックスでやっちゃって、例えば僕ウェブデイビープレスで原稿を書かせてもらってるんですけど、編集者の方からレビューお願いしますってメールが来てると、今日はちょっとやれないから明日用にやろうっていうと、インボックスでそこでなんか明日やるみたいにやるとすごい簡単にできちゃうので、
うんうん、
どうしてもメールから来たなものはそこでやって、それ以外はトゥードゥイストにやるみたいな感じになっちゃってますね。
うん、そうなんですよね。
うん、なんかできればねメールとかも見ないようにしたいんですよね。見るのはプッシュ通知経由だけにしたいんですよね。なんかメールないかなって見に行くのやめたいんですよね。
うん、わかります。僕も朝一回見て、
はい、
インボックスにあるやつ見て、他はプッシュできたやつしか見ないですね。
うん。
まあ、とはいえタブは広いってはいるんだけど、積極的に見に行きはしないですね。
うん。
うん。
なんで見たくないかっていうと、そもそも何かあるかなって、ポーリングがその効率が悪いって話と、あとは、行くとなんか、某ショッピングサイトからなんかメールが来て、で、それをアンサブスクライブするみたいな、なんか謎の儀式が始まってしまう。
僕はプロモーションのメールは、次の日にまとめるっていうやつ使ってますよ。
お、それ何ですか？
うん、あ、それ知らないですか？
うん、知らないです。
インボックスでプロモタブに勝手に分類してくれる機能あるじゃないですか。
はい。
まあ、デフォルトオンだと思うんですけど。
うん。
で、それでプロモバンドルのところに設定で、1日1回だけプッシュするみたいなやつがあるんですよ。
へぇ。
うん、そうすると、前の日に来た、そのプロモ関連のが、次の日の朝10時とか9時とかに、
うん、
インボックスに入ってるんですけど、その間リアルタイムに来たやつは見れないです。自分でその行かないとフォルダに。
へえ、超便利じゃないですか。
うん、それ便利ですよ。これのおかげでだからその全部アンサブスしまくるっていうのが1日1回になるわけです。
うん、素晴らしい、いいことを聞きました。やります。
でも日本のそのプロモスパム通知ってワンクリックアンサブできないじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、だからね、しかもね、僕のとこにはね、全国のなんか宮川さんからが間違って登録した楽天のメールとかいっぱい来るんですよね。あれ本当やめてほしいんだけど。楽天に登録して自分で解除すればいいんだけど、それもなんか嫌だし、勝手に俺のアドレスを使うなっていうね、ありますね。
まあ、
うん、
それはいいメールアドレスを持ってるデメリットですね。
そう。あれ本当やめてほしいですね。スカイプとかもたまにあるんですけど、あれは一応、うん、これは俺のアカウントじゃないってこうクリックすれば外せるからまだいいんですけどね。
うんうん。
うん、
そうですね。で、トゥードゥイストで一つだけ不満というか要望があるのは、僕は場所通知が欲しいかな。
ありませんでしたっけ？
有料だったらできるんですね。
ああ、有料か。
うん。
うん。
なんか帰りにスーパーでそれこそ牛乳買うみたいなのは覚えられないんで、やっぱり。
うん。
その場所かその時間に通知してほしいっていうのがありますね。
僕はそれ系のもうなんか、トゥードゥイストのこの機能がすごいみたいなのは、卒業しました。卒業しましたって言うけど上からですけど、 使いこなせないんでやめました。基本そのインボックスとあと、
うん、
これはこの日やるっていうのしか使えてないですね。それ以外のなんかこの日にまでスヌーズとかこの場所に来たらプッシュとかはうん、やってません。
それはそういうやつは自分でどうやって管理してるんですか？思い出すんですか？
思い出す。そうですね。あんまない、なくないですか？あります？うん、そのスーパーに来たらこれを買えとか。
うん、
まあグロッサリーリストは別であるからな。別でってこともないか。うん、
なんか例えばトイレットペーパーがないから帰りに買わなきゃいけないみたいなのがあって、
うん、
会社からの帰り道に薬局の前を通るんだけど、もうおじさんなのですっかり忘れてるみたいなのあるじゃないですか。
ありますけどね。
その時にグロッサリーリストを見るっていう発想すらないみたいな。
あ、
そういう時になんかブブってなって、お前買えやっていうプッシュ通知が来たら、まあちゃんと買うんですけど。
うん。インボックスはそれでいきますけど、どこまで正確なんかなっていうのはありますしね。
うん。あと、アップルのリマインダーもできるはず。
うん。
ただ、そのアップルマップでやんなきゃいけないんで。
う
ん、
そうね。あと、リマインダーはいいんですけど、iOS からしか操作できないですよね。うん、ウェブからも一応できんのかな？
ああ、やったことないですね。
ウェブからもできたかもしれないけど、まあちょっとエコシステムが閉じちゃってるんで、トゥードゥイストはちょうどいいんですよね。その API もあるし、モバイルもあるしっていう。
うん。
それの絡みで言うとね、
はい。
グロサリーとかを、こう、家族で共有したいっていうのがあるんですよ。
なるほど。
本当はね。
うんうん。
どうしてますか？
共有してないですね。お互い別々で、たまに買っちゃうものが被る時もありますね。正直。
うんうん。
もう納豆あったのにみたいなことはあります。
ね。
はい。
そこで、僕は最近、家族スラックっていうのを作って、運用してるんですよ。で、これはトゥードゥイストだけじゃないんですけどね。トゥードゥイは、まだやってないんですよ、実は。
うん、
ただ今までその結構やりとりはメッセンジャー、Facebook メッセンジャーとかでやりとりしてて、
うんうん、
で、それ以外に、まあ、Facebook メッセンジャーって基本当然ですけど、メッセージしかやりとりできないんだけど、
はい、
例えば僕のとこに、図書館からこの本返す、あと2日で返さなきゃいけないですよみたいなメールは大体僕のアカウントに結構一本化してることが多いんですね。
うん、
そうすると、まあ来たやつは全部奥さんにこうフォワードしたりとか、
はいはいはい、
あと奥さんの方でなんか例えば今日どこどこで ATM でお金下ろしたよっていう情報をまあ通知したりとかするんですけど、まあそういうのとか全部基本メールとかで来るんで、
はい、
全部まとめりゃいいじゃんって思ってたんですよ前から。
うんうんうん。
そしたらなんか浜崎くんがブログに家族でスラックやるといいですよみたいなの書いてて、
はい、
これ真似してみようと思って、
うんうん、
今やってますね。で基本は、その、スラックのまずインスタントを作って、
うん、
自分と奥さん入っていて、で、なんかチャンネルをいっぱい作る派の人がいるっぽいんですけど、僕は今んとこジェネラルだけで運用していて、
うん、
そこにその全部メールできた通知とか、あと Google カレンダーのボットとかを全部突っ込んで、
ほう、
で、ファミリーっていう Google カレンダーで共有するシステムがあるんで、そこに、そのカレンダーに誰かがイベントを通知すると、スラックに通知されるみたいな仕組みを作って。で、あとリビルドの収録スケジュールとかも全部そこに突っ込んでやるんで、僕が今日はこの時間録音しますよっていうのをやったら、そのチャンネルに流れてくるようにしたんですよ。
うんうん、
まあ、好評なのかどうかわかんないけど、とりあえず、いろいろこう、あれこれ言ったっけ言ってなかったっけみたいな手間は割と少なくなった気がしますね。
うん、うん。
うん、
それは、なんか、奥様はリードオンリーなんですか？
いや、書くのもやってますね。だから普通のメッセンジャーのチャットとしても使っていますね。それほどボットがうるさいわけでもないというか、まあうるさいっちゃうるさいんだけど、まあ別に普通の会話もできるレベルなんで、
うんうんうん、
メッセンジャーの代わりにスラック使ったりもしてますね。
おぉ、なんか便利そうですね。
うん。うん、やっぱその、さっきのチャットボットの話も近いですけど、自分で外から Facebook メッセンジャーになんかメッセージ投げ込むのすごい不可能に近いじゃないですか。
うんうん、
なんかボット作ってとか。
はい。
そういうのがスラックだともう自分分かってるんで、
うんうん、
自分でチャンネル作って、奥さんと自分のチャンネル作って、そこに外からメッセージ投げるのとかもう超簡単なんですよね。
うんうん。
うん。だからそこがすごいやりやすくていいなと思って。
それはなんか奥様への導入はどうしたんですか。今日からこれに返事してくれみたいな。
それはいつもあの大変なとこなんですけど、あのまあもう作ったからっつってあのアカウントは作ってもらって、
はい、
最初はいきなりメッセージいっぱい来るとなんかうざい感じがすると思ったから、
うん、
徐々にこうあの通知の数を増やしていって。
戦略的ですね。
そこは結構戦略必要かもしれないです、
うんうん、そうか。
で今はクレジットカードを使ったらあのカード会社からメールが来たりするんで、それをあの、
うん、
うまいことゴニゴニやってスラックに飛ぶようにしたりとかして、
お
やると誰かがあのクレジットカードレストランでパッてやったら、そのすぐ今どこどこで何円使いましたみたいなのが来たりとか、
お
そういう風にしてますね。
なんか宮川さんそういうハック大好きそうですね。
そうなんですよ。それうちの奥さんにも言われましたけどね。こういうの好きだよねっつって。
いやなんか宮川さんに作ってほしいですもん、なんかコンサルとしてなんか。スラックボットどうですかとか言って。
ああパッケージとしてね。
そうそう ID とパスワード教えてもらえたら全部やりますんで。と
か。いやでもメールを飛ばしてっていうのは浜崎くんにあのスクリプトをもらったんですよ。
おお。
そう。結構めんどくさくてね。てかめちゃくちゃめんどくさいんですこれ。G メールでフィルターしてまず。
うん。
それをメールガンっていうあのメールを Webhook に変してくれるサービスがあるんで、
はい、
そこに飛ばして、で Webhook を Slack に飛ばすのかな、ひたすら面倒。だけどまあ一回書いてしまえば自動で動くんで、
うん、
その仕組みを作るのは結構楽しいっていうね。ありますね。
まあ実用的だからいいですね。
そうそう。あとはねあのテレビ予約、テレビの録画予約をするのが、これも僕が手でやってたんですよ今まで。
うん、
あの日本に置いた Mac mini があって、そこのアプリにそのこの番組を予約してっていうのをポチポチやるっていう、
うんうん、
あの温かい運用だったんですけど、まあ今もそうなんですけど、奥さんが撮ってほしい番組があると僕が手でやってたんですよね、それを、
うん
うん、それはあのボットでできるようにして。
え、それどういうフォーマットなんですか。
それはソネットの、テレビ王国っていうサイトがあるんで、
はい、
そこの URL を貼るとあのヒューボットが勝手にパーズしてこれを予約しますかって言ってやるってボチってやると予約されるっていう、これはすごい好評でしたね。
すごいな。
うん、
売れますよそれ。製品として
欲しい家庭があるかもしれないですね、
うん、
でもねキータとかねあの検索するとねいますよ。家族でスラックを使ったらすごい効率が良くなったみたいな。
うんうん。
うん。まあでもどうなんですかね。まあリテラシーとか、あの家族がどこまでそれより理解して示してくれるかによりますけどね。
うん。そうですね。でも面白いな。
え、でも、なんだろう。子供さんがいる家庭とかでも、なんか学校の行事とか、そういうの共有するのに、なんかカレンダーだけだと、あれだったりしないですかね。
うちはそれぞれ把握してますかね。僕は Google カレンダーに入れるし、
うん、
妻は多分学校からのお手紙にカレンダーがついてるので、それを見たりとかしてるのかな。
うんうん。
うん。なんか本当にお友達とどっかで外食とかだと、一応 Google カレンダーに入れて、妻もその追加してインバイトしてますけど、アクセプトしてないんで、もしかしたら見てないかもしれないですね。
そうそう。うちはそうです。なんか外食の予定とかも入れてて。
うんうん。
あら、今日は外食なんだなっていう思うと、
うん。
あの、そういうのが分かっていいですよね。
そうですね。うん。便利そうだな。
まあ、まあ、意外とそんなにあの、抵抗はなかったっぽいですけど。
そこはチャットインターフェースの強みですね。
うん。まあ、普段、あの、仕事、そうですね。たまに書いたりしてるんで、そのスラックのボットとか。
うん。
だから結構追加するのが楽だし、そこは良かったな。
じゃあもう Facebook メッセンジャーとか使わなくなっちゃったんですか。
うん、最初はそうだったんですけど、でも Facebook メッセンジャーの方が既読とかがあるのがいいのかな。
あ、
うん、まあ、たまに使ってますね Facebook メッセンジャーも。あと電話っていうかそのコールも Facebook 使ってるんで。
おお、なるほど、うん。
まあ、Slack はあの既読ないですよね。
うん、
あのこの人がここまで読んだっていう。 で、僕は欲しいとは思わないですけど、それは、まあ、1対1のチャットだとあったら便利って時もあるんで、
うん。
うん。それはどうなん、住み分けですかね。
そうですね。見たか見てないか分かんないと困りますもんね。緊急のメッセージとか特に。
そうそうそう。ねえ。でも、スラックにそれ入ると困りますけどね、ちょっと。なんか、仕事で、いや、僕、この間それまさに旅行行ってた時思ったんですけど、
うん。
一応、その、手としては、1週間、10日間、旅行、バケーション行ってるんで、スラック見ないよって宣言したんですけど、
はい。
まあ、実際は見てるんですよ。たまに、1日1回とか。
うんうん。
で、なんかね、それ、一つの問題が、スラックってチャンネル開くと勝手に問答無用で全部記録にしちゃうんですよね。で、それが嫌で、そうすると僕は全部読むつもりなくて、ただちょっとチラッチラ見しただけなんですよ。帰ってきたらまとめて後で読みたいんですよね。
はい。
で、今なんか重要なこと起こってないかなと思って見たいだけなんですよ。なのに全部記録になっちゃうから、それ開いたらすぐまた記録に戻してとか、あと、ステータスも全部オンラインになっちゃうから、
うん、
デフォルトでアウェイになるように設定してとか、いろいろあって、だから、そこで1対1のチャットとかを既読マークとかつけられちゃうと、お前これ既読してんのに1週間返事してんじゃねえかみたいな言われたらすごい嫌だから、だから既読は絶対つけてほしくないんですけどね。
わかりますね。てか結局見てるんですね、チャット。
いや、最初ね、2、3日は見てたんだけど、これダメだなと思って、
うん、
後半はほぼ見なくなりました。
わかりますね。
あ、まあ、プロダクションチャンネルとね、あと、インシデントチャンネルっていうのがあるので、まあそこだけは一応見てて、なんか反応すべきことがあるかなと思って見てましたけど、
うん。
まあ、後半はもうそれも見なくなったし、うん。
いいっすね。
ですね。はい。
次は、何がいいかな？
一応、これあさって、iPhone の新しいね。
うん。
イベントがありますね。新しい iPhone の。
楽しみですね。
うん。でもこれは、ポッドキャストで配信する頃にはもうなんか、古くなってると思うんで、あんま予想とかしても、しょうがないじゃない、しょうがないんですけど。でもなんか今回結構、リークが激しくて
。うん。
1ヶ月ぐらい前にホームポッドのファームウェアがリークして、
うん、
そこに新しいデバイスの情報が出てたのと、あと昨日かな。iOS 11の GM、ゴールデンマスターの、URL がリークして、そこにまたいろんな情報が出たっぽいですよね。
うん。
うん。
だ僕の理解だと、iPhone 7S 系が出るのと、あと iPhone X、10? どっちかわかんないですけど、それが出るっぽい感じなんですよね。
そうですね。3台出て、要は、普段、今までの系統のアップデート。
うん。
一応昨日見た情報だと iPhone 8ってなるみたいですけどね。7S は飛ばして。
あ、そうなんだ。
うん。8と8プラスと、で、もう一個はその、上のベゼルがなくて、
うん。
で、タッチ ID もなくて、フェイス ID になって、ワイヤレス充電でみたいな、こう、すごいてんこ盛りの、カッティングエッジのやつが iPhone X っていう名前で出るみたいな、感じですよね、
うんうん。なんか個人的な興味としては、例えばその iPhone X に、日本のスイカが入るのかとか、なんかそういう細かいところはすごい気になります。
かなりニッチっていうか、まあ自分の普段使いで言うと結構重要ですからね。
うん。
うん。今は7ですか
?7 プラスですね、今。
あ、プラス。
はい。
8、例えば、まあ、7S プラスか8プラスか分かんないですけど、
うん、
正常な方のアップデートには、と、あと X と、まあ見てみたら分かんないですけどね、どっちにしたいかっていうのは。
うん。
うん、
なんか一応僕は仕事が iOS エンジニアなので、多分会社のお金でどっちかは買うことになるんじゃないかなと思うんですけど、
うん。
うん。その X の方がどれだけラグジュアリーかによるのと、あとは、X だけでしかテストできない機能がいっぱいあるのであれば、多分 X を買わなきゃいけない気がしますね、なんか。
うん。
うん。その Face ID とかも特に。はいはい、
そうですね。うん、画面の解像度とかも多分変わってくるんじゃないですかね。そのベゼルが違うから。
そうですよね。
うん。
また1サイズ増えるのかな。
どうなんですかね。フルスクリーンの時だけ変わるとかですかね。わかんないですけど。
あれ、ホームボタンはなくなるんでしたっけ？
ホームボタンは、 今もほぼないようなもんっていうか、まあ一応あるけど、そうですね、噂だとホームボタンのところも全部スクリーンになって、
うん、
でもあそこにホームボタンというか、そのカチッと押せばホームに戻るようになるけども、タッチ ID はつかなくなるんですよね。だから、まあ、Android みたいなソフトウェア的な感じでボタンがそこに、今までタッチ ID があったところにボタンが、ソフトウェアボタンができて、そこカチッて押すとホームに戻るみたいな感じじゃないですかね。
うん、じゃあ、Android 的な。
うん。Galaxy S8 とか、
うん。
あとあれですよね。エッセンシャルのやつも、そうですよね。
うん。
うん。
まあ、これはもう本当にすぐなんで。
うん。
確か白朗さんがこれは買いかどうかっていうご判断をされると思うので、
そうですね。それは今週末、
うん、
金曜日かなにやる予定なんで、
そうですね。プロセッサー的に買い得かどうかっていう、
その判断はそこを待ってもらって、
はい、そうです、
ね。でも多分どうせ在庫がほとんどないんじゃないですかね。その高級モデルの方は、
うんうん、
うん。しばらく買えないと思うんですけどね、もし出たとしても。
なんかできれば高級モデルは、そこそこ高級にしてほしいですね。Apple Watch Edition みたいな、なんかこれ誰も買えないだろうみたいなのをやめてほしいですね。
ああ、そうね、100万円とかはね、ちょっと厳しいですからね。うん、まあ、10万円とかじゃないですか。その、うん。スタート10万円からとか。
10万円ってすごい金額ですね、よくよく考えると。
いや、すごいですよ。うん、でも今のやつも7プラスで128ギガとかしたら10万とかいきますよね。
いきますね。
うん。
なんか、焼肉10回分とか、プレイステーション4 2台分とか、なんかそういう計算すると、まあでも使う頻度考えるとそうか。
ねえ。毎年それ買い替えるっつうのはなかなか厳しいものがありますよね。
うん。
うん。僕もまあピクセル使ってて、ピクセル2がそろそろ出るらしいんですけど、
うん、
うん、まあこれもね見てみないと分かんないけど、あんまり今んとこ不満を感じてないので買わないかもしれないですね。
まあ一個は飛ばせるんですよね、多分ね。
うん、うん、そうそう。いや奥さんが今 6S 使ってて、
うん、
でまあ一応2年単位だとしたら今回なんですけど、
はい。
一応どうすんのって聞いてみたら、いや別に何の不満もないっていうことは言ってましたね。
なんかそれが本当は正しい姿な気がしますね。僕らはなんか仕事柄買わなきゃみたいなモードから入るので、
うん、
新しいデバイスが出ると。
そうそう。まあ買うこと前提ですよね。
そうですね、うん。どれを買うかみたいな。
買うのは当たり前っていう、
うん。
まあヘッドフォンジャックなくなるっていうのもその 6S からだと変更ではあるので、
ああ、でかいですね、それは。
うん。一応、ほぼ Bluetooth 使ってると思うから、
うん。
大丈夫だと思うんですけどね。やっぱね、一番でかいのは、サイズなんですよ、ストレージの。
ああ。
うん。で、今回のやつが 64GB を使ってるので、
うん。
うん。なんか、あんまり不満がないらしくて。その前まではずっと 16GB とか使ってたんで、もういつもストレージが足りなくて、こう、うん、写真を毎日消したりとかしてたから、買い替えたいでしょって言ったら、買い替えたい、買い替えたいって言ってたんですけど、
うんうん、
今64にしてから2年間で、まだ全然空いてるって言ってて、
うん、
意外と文句があんまないらしいですね。
そうですね。なんか誰かと比べるわけじゃないですもんね。なんかね、iPhone、私の iPhone ちょっと遅いかもとか、ないですからね。
うん。まあ、あるとすれば写真ですよね。その、うん、まさにインスタ駆動の生活からいくと、もっとインスタで綺麗な写真撮れるよっていう。
うん。
そういうとこぐらいじゃないですか、アピールポイントが。
それはでかいですね。
うん。はい。
ガジェットつながりでいくと、このフィットビットの。
はい。今、ヒゲボンさん、ウォッチ見て、使ってます？アップルウォッチ。
アップルウォッチ使ってますよ。
おお。そうか、フィットネス系ですもんね。
そうですね。
筋トレもやってるし。
やってます、頑張って。うん、
いや、僕はペブル、タイムラウンドっていうのを気に入って使っているんですけど、
うん、
正直結構下手ってきてて、
うんうん、
バッテリーがなんか持ちが悪かったりとかしてるんですよ、
うん、
で Android Wear は、まあ、正直いいのがない何も、
うんうん
うん、 これは多分みんな共通の認識だと思うんですけど、Android Wear のデバイスは全部ダメです基本っていうふうに思ってるので、まあどうしようかなと思ってて、このフィットビットの新しいやつはいいんじゃないかなと思いますね。
ペブルはフィットビットに買われたんでしたっけ、よく分かってない。
あ、そうですね、ペブルはフィットビットに買収されて、
うん
うん、でフィットビットっていうのは基本あのフィットネストラッカーなんですよね。
う
んうん、で今までもなんか今一番人気あるのはアルトっていうなんかリストバンドみたいなやつで、
はい、
やつなんですけど、まあアイオニックはそれとそのウォッチ系っていうか、ちゃんとウォッチフェイスがあって時計とか通知とかも出るっていう、うん、そこが合体したデバイスで割といいんじゃないかなっていう気はしてますね、う
ん、これはタッチインターフェースなんですか。
ですね、はい。僕はタッチインターフェースはいらないと思ってますけど、まあでもそうみたいです。
なるほど。これなんかペブルのチームが作ったとかそんなんではないんですかね。
そこはね僕もちょっと分かんないんですけど、今までフィットビットってアプリとかなかったんですね、
うんうん、
で今回のこれにはあのアプリプラットフォームっていうのができて、そのデベロッパーがサインアップしてアプリプッシュできたりするらしいんですよ、
うん、
パブリッシュできたりとか。だからそれはもしかしたらペブルのテクノロジーを使ってるのではっていうことは言ってますね。
なるほど。
ただ互換性があるわけではないですね。あのペブルのアプリが動きますとかそういうのではないですけど。
じゃあ後で見てみよう。API を見れば似てるかどうかわかると思うので
。ああ、そうですよね。うん、あ、なんかね HTML と CSS で UI 作るみたいで。
ああ、
全然違います、ね。で JavaScript でコード動かして。
へえ。
Fitbit っていうかペブルは C ですもんね、バリバリ。
C でしたね。
うん。でも UI は JavaScript とかじゃなとかじゃなかったですかっけ ？CSS と。
いや、僕がやった時は違ってた気がします。
ウェブ上でアプリ作ってって言ってましたよ。
うん。
結構限られてるかもしれないですね、できることが。
今、スペック見てるんですけど、結構いいですね。GPS が入ってて、
うん、
音楽中に入れられて、心拍も測れる。なんか、水泳してますね。じゃあ、水、そうそうそう、防水なんだ。
で、Bluetooth そのまま直接ペアできて、ヘッドホンと。
お
で、だから、まあ極端な話、ランニングとかするときに携帯なくても音楽とか聴けるし、GPS もあるし、バッテリーがスタンダローンで 4日間とか使えるんじゃなかったかな。
それはだいぶすごいですね。
うん。ちょっと見た目がなんか、あまりかっこよくないっていう気もするんですけど、
うん。
まあ Android Wear よりはいいかなっていう。
そう。ちょっとこれ見た目がいまいちだなって。ちょっと思いました、正直。
うん、ちょっとなんか、なんていうんですかね、平べったいというか、アップルウォッチが潰れたような感じの見た目ですよね。
なんでしょうね、なんか、まあでも、スポーツウォッチ的な見た目としてはありな気がしますけど
ね。うん、そうそうそう、そんな気はしますね。うん。
いいですね、買うんですか？
いや、そうですね、検討中ですかね。僕は基本的にペブルで使ってる機能って時計を見るっていうのと、あとカレンダーの通知とアプリのプッシュ通知、Android から送れるやつ、
うん、
それしか使ってないので、まあ、それがあればよくて、でフィットネス機能もまあついてるやついてるでいいかなっていう感じなんで、
うんうんうん、
そこはもう良さそうですね。
価格は 299.95、うん、結構安いですね、思ったよりは。
いや、意外と安いですね。そう、うん、まあ高く安くもない高くもないという感じで、
うん
うん、ちょうどいい気がします。
そうですね、買えない値段じゃないですね。
うん、アップルウォッチも新しいの出るって噂ですもんね、明日ね、明後日か。
そうなんだ。何が変わるんですかね。
LTE モデルじゃないですかね。
おお、
うん、
じゃあウォッチだけでいろいろ完結できるってことなのかな、
ですかね。うん、まあ何に使うんだろうっていうのはありますけど、今も Wi-Fi 単独で動くんですよね、確か。
そうですね。
うん。だからそれがさらに Wi-Fi なくてもっていうことかな。
なるほど。なんか自分でウォッチ使ってて言うのもなんですけど、Apple Watch はなんかいまいち成功な気がしないですもんね、なんかプロダクトとしてまだ。
ああ。
花開いてないと思うんで。
うん。
まだ諦めてないんだなっていうのが正直な感想ですね。
スイカとかは使ってないです。
スイカはちゃんと使ってますけど、
うん、
それだけのためにはめてる感がありますね、なんかね。
あ、
またフィットネスか、
うん、
さっき宮川さんがおっしゃってたみたいに、僕もペブルラウンドはすごい好きだったんで、
うんうん、
なんかまだやりようはあると思うんですけど、なんかアップローチはやっぱり やぼったくて、で電池も長持ちしないし、なんかこうすごい好きなプロダクトになかなかならないんですよね。
今バッテリーは1日ちょいぐらいですか。まあ、
そうですね、夜寝る前に充電して外して寝る感じですね。
うん、夜外しちゃうとスリープトラッキングができないっていう、
そうなんですよね、
問題がありますけど、
なので多分アップルは推奨してないんですよね、スリープトラッキングアプリはいまいち。
そうね、充電できないからね。
そうそうそう、
うん、そこら辺も改善するのか分かんないですけどね、
うん、まあ電池長持ちで薄くなったら嬉しいですね。
それはいいことですね。はい、
はい、あとは
大体話しましたけど、スイッチ買ったんでしたっけ。
はい、あのゼルダの頃に買って。
あ、そっかそっか。
はい、今はスプラトゥーン2をやってますね、毎日ちょっとずつ。
面白いですか。
めちゃめちゃ面白いんですけど、なんかすごい下手で絶望的な感じですね、なんか。
うん、
なんか多分僕はエンジニア以外の才能は何もなかったんだなって思い知らされる絶望感があります、ね、なんかそのお友達もそうですし、同僚の人たちは始めるとすごいハマって、なんか腕前っていうなんかレベルみたいな指標があるんですけど、まあ、S プラスになったとか S プラス2になったみたいなみんなツイートしてる中、僕は昨日やっと B マイナスになったって喜んでるレベルなんで、
うん、
なんかだいぶ差があるんですよ。最初 C から始まって C プラス B マイナス B プラス A、A プラス S、S プラスでずっと続くんですけど、なんかかけてる時間に対する上達度が非常に悪くて、なんかこれは才能ないんじゃないかっていうのを感じますね。
うん。
なんか宮川さんこれ系のゲームやらないですか？なんか
こういうのあんまやらないですけど、この間友達のうちに行った時にスプラトゥーン2やらせてもらって、
うん、
まあでも、あの、面白いと思いましたよ。ゲーム性としてはね。
うんうん。
うんうん。でもどうなんだろう。そういう壁とかはありそうですけどね。ずっとやってたら。
そうですね。まあ基本的になんか塗り対決じゃないですか。あの地面を多く塗るっていう勝負なんですけど、相手を塗らせないために、相手をキルして倒していくんですけど、その倒しがなかなか上手くならないですね。もう上手い人は、なんか高いところから飛び降りながら相手に照準合わせて一発で殺すみたいなことができるんですけど、まあ僕は止まってても照準合わせられないみたいなのもヘタレなので、なんか、超えられない壁をすごい感じますね。アメリカではどうなんですか？流行ってるんですかね？
流行ってるっぽいですけどね。ちょうどあのスイッチがまだそもそもやっぱ在庫足りなくて、
うん、
この週末そのスプラトゥーン2バンドルっていうのがウォルマートで売ってて、割とあの在庫が潤沢にあるみたいで、
おお、
まあ、それで買った人が結構いましたね。
うんうん
うんうん。あのデバイスの色も緑とピンクになってるやつで、コントローラー。
スプラトゥーンカラー。
うん、うん。でもなんかあのロビーみたいなやつがあるじゃないですか、スプラトゥーンって。あの、なんていうんですか、その対戦始める前にいろんな人が いて、
はい、
あの投稿して絵とかが見れるやつ、
はいはいはい、
うん、であれは日本のスプラトゥーンにのコミュニティに行くとなんか面白い絵とかがあるんだけど、
うん、
なんかワールドワイドなところでとかアメリカなのかな行くとなんかすごいね嫌な感じの絵とかね、ポリティカルなメッセージとかを書いてる人がいて、
ああ、そう
で、任天堂はその辺あんま検閲ちゃんとしてないんで、あのすごい嫌な思いをするしてる人がいるみたいですね。
そうか、検閲してるかと思ってました、僕てっきり。なんか別に普通に平和のなんかアニメの絵とかが出てたりとかしてたんで、日本から見ると、
うん、
うん、
任天堂どうなんですかね。 コミュニティの、まあ、検閲というかポストのモデレートしてると思うんですけど、多分もしかしたらそれが日本ではちゃんと機能してるけど US では全然機能してないとか、そういうことももしかしたらあるかもしれないですね。
なんかスプラトゥーンとかは特に小学生とかがいっぱいやってると思うんで、ちゃんと検閲しないとまずいですよね。
そうそうそう、うん、それは本当思いましたね。あんまりだからボイスチャットとか対戦者同士のコミュニケーションもあんまできない感じじゃないですか、そのスプラトゥーンって。
うん、それは正しい道な気がします。
そうですよね。
そうなんですよね。なんか小学生に負ける問題っていうのがすごいあって辛いんですよね。
相手が小学生っていうのは分かるんですか？
分かんないんですけど、うん、例えばどこかのお父さんとお友達になって対戦してて、そのお父さんと勝負してると思ったら実は子供がやってましたみたいなことがよくあって、
あ、
そうするとなんかこのお父さんやたらうまいなと思ってたけど実はなんか小学4年生の子でしたみたいな感じで、小学4年生にボコボコにされながら頑張るおじさんが辛いですよね、やっぱね。
うん、でも反射神経が違いますからね。
全然違いますね、なんかね、うん、後ろから敵が来たとかいうのに気づく速度が全然違うんですよ。
うん、スイッチはそうだな、やっぱりそのスイッチスプラトゥーンバンドルを買うのがいいのかな。
うん、おすすめですね。あ、でもそっか、スプラトゥーン誰かがツイートしてましたけど、日本版とアメリカ版はユーザーマッチングしないんですよね、確か分かれてて。
うん、そうそうそう。それって買った時に決まるんですかね、そのサインインした時に決まるんじゃないですかね。
ちょっと分かんないですね。うん、うん、なので日本のお友達とやりたいっていうのがあるのであればね、日本版を買うのが良さそうですね。うん、
まあ時間帯の問題とかありますけどね。うん、
やっぱりなんか名前がアルファベットの人たちと戦うのと名前がひらがなの人たちと戦うのはなんか雰囲気が違う感じがしますね、なんかね。うん、
戦略とかも違う。
そうですね。
うん、
いや、なんかその例えば自分の名前は下ネタとかつけられないじゃないですか、多分任天堂がちゃんとチェックしてて、
うん、
まあそれをでもかいくぐって、例えばなんかこの間見たのはなんか嘘ちみたいな書いてあって、それなんかうんちだよねみたいな、なんかそういうのを見てニヤニヤするっていうのはなんかちょっと僕は英語力が足りないんで、もしアルファベットだったらニュアンスが分かんないと思うんですけど、
あ、
なんか日本語だとこれきっと小学生だろうなと思って、すごいなんかほんわかするというか。
あのツイッターとかテレビとかよく見る、あの切り込み隊長って昔言ってた山本一郎さんっているじゃないですか。
はい。
うん。彼、いつもゲームとか、オンラインでアカウント作るとき、山本一郎の、名前の方を一郎はひらがなで書いてるらしいんですけど、
うん。
そうすると、治郎っていうはキーワードに引っかかって、いつもアカウントが作れないっていう、言ってましたね。いつも漢字とか、あれ、カタカナにすんのかな、わかんないけど。
なんか一説によるとなんかそういうデータベースがあるらしいですね、なんかね。
うん、あるっぽいですけどね。
これもう本当に使っちゃいけない名前、差別用語名前データベースみたいな。
そうそう、
なんかそういうのを想像するとなんか申し訳ないですけど面白いですよね、なんかね。なんかそういう DB をメンテナンスしてる人が多分いて、
うん、
で多分一人でやるわけにはいかないじゃないですか、属人的になっちゃうので。多分複数人で協議すると思うんですけど、
うん、
この言葉はデビに入れようかみたいな、こう多分会議で話すと思うんですよね。
まあそれは大事な仕事ですからね。
そうそうそうそう、すごい大事な仕事なんですけど、ちょっと想像するとなんかシュールだなっていう感じがしますね。で、あとなんか多分まともなシステムなんでテストとかも書くと思うんですけど、ダメな名前のパターンでテストするみたいにユニットテストが多分どっかにあって、
うん、
そうするとなんか誰かがぶっ壊すと、なんかうんちっていう名前が通っててテスト壊れてるぞみたいなことがなんかチャットに流れんのかなみたいな想像するとちょっとだけほんわかしますね。
うん。昔ツイッターで、今もあるかもしれないですけど、なんかビルドシステム、オープンソースで公開されてたビルドシステムでパンツってやつがあって。
ありますね。はい。
あれの会話を想像するとすごいシュールだなと思って。 なんか新しいバージョンのパンツ入れたんだけどっていう。そしたらビルドがぶっ壊れたよみたいなさ。
そう。お前パンツ言いたいだけだろって。
あれ絶対そういう狙ってますよね。
なんかそのパンツクリーンとかあるんで。
パンツプッシュとかね。
そうそう。
絶対それゴロで絶対狙ってるだけだよねっていう。
うん。いや、なんかそういう名前センスって大事ですよね。なんか、まあなんかコードネームもそうだけど、製品名も。うん、それで全然受ける印象が違うんで。
パンツはギリギリ、その、なんていうか、下ネタなんだけど、
うん、
気分悪くなる直前ですよね、パンツは。
そうですね、パンツは日本語的にもね、ズボン的な意味もあるので、
うん。
ありなんじゃないですかね。
一応ね。でも会話がおかしすぎるんだよな。
なんかパンツで終わりそうになってやばいですね。
締めがパンツになっちゃいそうなんで、
うん、あとは短い話で言うと最近音声入力、はい、ボイスインプットを見直したっていう話があって、これ何かっていうと、さっきちょっと言いましたけど、なんか WebDB プレスで原稿を書かせていただいてて、
うん、
で毎日日課で1日10分原稿を書くっていうトゥードゥがあるんですよ。で、原稿を書くのはパソコンに向かってやるときもあるし、通勤の電車の中で書くこともあるんですけど、使ってるツールがドロップボックスペーパーで書いてて、
うん、
で、まあ、普通に手書きというか、フリック入力かキーボードで書いてたんですけど、なんかあるときふと思い立って、ボイスインプットで原稿を書けないかなと思って書き始めたら、
はい、
異常に効率がいいことが分かって、もう最近はずっともっぱら、ボイスインプットになったって話ですね。
それは Mac のボイス入力ですか？
iPhone ですね。
iPhone、はいはい。
はい。で、もちろんボイスインプットで全部完璧にできるわけじゃなくて、宮川さんも多分記事を書かれてたからわかると思うんですけど、まず書くときって、なんかタイトルとか書くこと決めて、その後に大体章立てというかセクションを決めるじゃないですか。こういう話の流れで書くみたいな。で、僕の場合は、各セクションを1日1個書き上げるみたいな、その10分で書き上げるみたいなことをやってて、そこのセクションを全部ボイス入力で書いて、で、全部のセクションが出揃ったら、あとは清書するというか、ちょこちょこキーボードで手直しするみたいなやり方をするようになりました。で、なんかボイス入力は2つ問題があると勝手に考えてて、1つがその精度の問題、なんか、
うん、
自分が言ったのと違うものがテキストとして載ってしまうっていう問題と、もう一つは、なんか、キーボードで打った方が早くないっていうことがあったんですけど、
はい、
なんかどっちも自分は間違ってたなと思って、とりあえず精度に関して言うと、時々間違いがあるけど、それによって得られるスピードの方がすごいメリットがあるので、全然気にならないって感じですね。
うん、
例えば手書きだと、どれぐらいだろうな。なんか今考えながらカタカタカタって打って、まあ、1、2行を打つのに、まあ、ひょっとしたら1分ぐらいかかってるかもしれないんですけど、もう音声入力だと、多分15秒ぐらいで1行パッて出て、で、話し続けて、なんかものの3分ぐらいで、なんかテキストファイルが埋まるっていうと変ですけど、なんかそのセクション埋まっちゃうみたいな感じになって、すごいいい感じですね。
横文字とかはどうですか？
特に、ま、問題は感じないですね。例えば僕は今書いてるやつはなんかマネージャーとの関わり方みたいなやつを書いてるんですけど、例えばマネージャーみたいなのもちゃんと認識してくれるし、まあ、ちょっと固有名詞とかあんま試してないんですけど、
うん、
気になるほどではないですね。
ね。いや、意外とその原稿に書く文章だと、まあ結構きっかりした、かっちりした文章だと思うので、
うんうん、
そっちの方が意外と精度は逆に出るんじゃないかなっていう気はしますよね。
そうですね、うん、うん、そう思います。
そのツイッターのツイートとかを書くのだと、まあすごい砕けた感じの文章とか主語がなかったりとか、そういうのだとまあちょっと補完するのがより難しいっていうのあるかもしれないですけど、ちゃんとした文章の方がその辺は良さそうですもんね、うん、
そうですね、
うん、
なんか 僕が勝手にやる前に思ってたイメージは、音声入力って考えてから喋って入力してもらうみたいなイメージだったんですけど、なんか音声入力って実はその僕らの入力を待ってくれるじゃないですか、
うん、
なので考えながらでもいいんですね。例えば僕がなんだろう、今日の天気は晴れです、あれ明日の天気なんだっけって頭の中で考えながら20秒ぐらい沈黙してても、その音声入力が待っててくれて、
うん、
で20秒のポーズの後に明日は晴れですっていうと、またそこから普通に再開してくれるので、なんというか音声入力のために何かをしてる、何かをなんか負荷がかかってるってことがあんまないんですね、個人的に。
うん、
音声入力のために都合を合わせてるのは考えてることを口に出してるってことだけで、それ以外は特になんか制約があるわけではないって感じですね。
うん、でもその手で書くのだと間違えたらすぐデリートキーで書き直せばいいけども、
はい、
音声キーでなんか間違えていったらとりあえずどんどん進んでいっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
だからそこはなんかちょっとオプティマイズして、こう間違えたことを言う可能性を減らすというか、ゆっくり喋ってでも、
うん、
その後で手戻りが少なくなるようにするみたいなコツはあるのかなと思ったんですけど。
ああ、なるほど。それは僕はもう完全に多分諦めてて、
うん、
例えばなんか喋ってて間違いに気づいたら、ああ間違えた、戻る、ああ戻んないんだったみたいなことを独り言のように言ってそのまま進むみたいな。
まあ後で清書するときにね、マーカーみたいなのつけとけばいいかもしれないですけどね。
そうですね、もうとりあえず読み直したら、あここは間違えたんだなって一発でわかるんで、
うん、
ただたっと消せばいいだけなんで、なんていうか後で掃除すればいいやっていうスタンスで、それよりも頭の中にあることを全部出し切って後で清書しやすいようにする方に集中してますね。
なんか今あるのかわかんないですけど、結構小説家の人とかでこうテープとかに自分で喋ったやつを編集者というか担当者の人が書き起こすみたいなやってるっていう、たまに聞きますけどね。
ありますね。なんか、インタビュー本とかは大体そうですもんね。なんかね。あと、アイドルが書いてる本とか、書いてるんじゃなくて、ただのインタビューだみたいなのはよく聞きますもんね。
そうそう。
それを、まあ、機械がやってくれてる感じですかね。
うん。いや、いいと思いますよね。
うん。もう少し、その、機械学習とかで、賢くなってくれたら、ひょっとしたら、ここは間違いだから直してくれるとかあるかもしれないですけど。
うん。それがもう無料で OS に入って使えちゃうっていうのがすごいですよね。
そうですね。しかもなんかその極東の小さな島国でしかほぼ使われてない言語であれだけ動くっていうのはすごい偉いと思いますよ。
うん。
ね。
いや、昔だったらそのドラゴンスピーチディクテーターとか、
あ、懐かしい、
何万円もするパッケージソフトを買って、
うん、
やるとかやってたと思うんですけど、もう全部 OS に入ってるんでね。
うん。
うん、
大体ね、英語とスペイン語と中国語では動きますけど他は知りませんみたいなことをされても文句は言えないと思うんですけど、それをちゃんとやってくれてるのはありがたいですね。
うん、
最近は宮川さんはなんか原稿書きのお仕事みたいなあんまりないんですか？
ああ、もう極力断ってますね。いや、某、G 社さんからよく依頼来ますけど、
うんうんうん、
うん、あの忙しいんでって言ってお断りしてるね。ちょっと不義理をしてますね。
いやいや、
まあ
そっか、まあ宮川さんに執筆させたら大したもんだっていう評判になるんじゃないですか、そしたら。
いや、この間もあの技評の WebDB プレスボリューム100が出たんですよね、確かね。
はい、
100ですよね、確かね。200です。うん、だからそれであの記念原稿をお願いしますって言われて、
うん
うん、断っちゃいましたけど。
名だたる人たちが書いてた気がしますけど。
書いてましたね。うん、
はい。
増田さんとか書いてましたもんね。
うん。
うん。とか、まあ、確かに、音声で書くのは一つの手というか、まあ、気が楽になる一つの手かもしれないですね。
そうですね。
やっぱ書くの面倒だなっていうことの一つに、手を動かすってことは多少なりともあると思うんで。
うんうん。
いや、結局、僕なんかはそうですけど、30分ずっと原稿書けって言われるよりは、30分ポッドキャストでなんか適当に喋ってくれって言われる方が、まあ気が楽じゃないですか。
うん。そうですね。
で、まあやってることは一緒なんですけどね。頭でこう原稿考えて喋ってたとしたら、まあ同じなんですけど、まあなんか気楽感はあるかもしれないな。うん。
まあだから、なので、これからボイスインプットの、なんですかね、テクノロジーがもっと良くなると、あれじゃないですか？その、学校で、 先生がなんか説明してるやつもずっと録音しといてテキストに起こしたりとか簡単にできるようになるんじゃないですかね。
うん、
やっていいのか よくわかんないですけど。
そうですよね。いや、たまにApple の iPod、iPad の CM をなんか日本のテレビで見るんですけど、
うん、
授業中寝てても録音できるから大丈夫ですっていう。
そんなのありました。
流れてて、おぉ、へえ、いいんだ、みたいなのありますけどね。うん、
なんかね、学校とか、板書しないけど大事だって言ったりする先生とかいますもんね、なんかね。
でも今だったら、板書しないで携帯で撮りますけどね、カメラで。
そうっすよね。なんか、あとは、なんか、Google のドキュメントでみんなでシェアしながら書くとかいうのもあるらしいんで。
うんうん。
だいぶ変わってるんですよね、きっとね。
板書してるのをこう、必死で追いついて書いてると話入ってこないとかね。
そう。
ありましたからね。
あれ、今考えると相当理不尽ですよね、どっちに対しても。
そうそうそう。僕はだからあんま撮らないで友達に終わったらコピーさせてもらったりとかしてましたけど。
ひどい。
ありましたよ。大学の時はまさにあって、試験対策委員会っていう、
うん。
試験隊っていうやつがあって、みんなで担当クラスを分担するんですよ。
うん。
で、担当になったら、その板書と、あと、これが出そうっていうのをまとめたやつを作んなきゃいけないんです。
うんうん、
でそれをみんなで試験の前の週とかに交換してやるっていう自治制度があって、
はい、
でもその担当がなんかちゃんとしてないやつだとみんなでそれを落とすことになったりとかしてありましたね。それのグル、それを試験隊を仕切ってる人が試験長っていうやつで、ありましたね。今もあんのかな、多分あると思いますけど。
なんかそれは金銭の授受は絡むんですか？
金銭は絡まないですね。前日にみんなで学生会館っていうところに行ってコピーするんですよね、それを。
ああ、やりましたね。
コピー代がものすごいことになるっていうのはありましたけど。
懐かしいっす。
はい。あ、今、Google と、試験帳とはっていう、ハテナキーワードのエントリーが出てきますね。
さすがハテナ、そういうのは強いっすね。
こういうなんか、ニッチな情報はハテナに行けば絶対あるって感じだな。まあそうだ、8時までですもんね。あ、8時じゃない、10時だ。
そうですね、ちょっとこの後歯医者があるんで、
はい、血が決まってる方がねいいんで。じゃあつらつらと話してましたけども、
はい、
こんなもんですかね。
そうですね、
はい、はい、ショーノートはリビルド FM スラッシュ190190から見れますんでお願いします。じゃあ、朝早くにどうもありがとうございました。
ありがとうございました。